ショッカー大野の秘密基地へようこそ。突破したんですよ。すごいね、
はい、すごいです。
やっぱすごいね。なんかすごいねしか言葉が出てこないね。
なんともなん
とも。でね、大丈夫。そういう時はね、もううちの番組ありがたい、リスナーが代弁してくれてるから。
そうなんですよ。
はい、早速メールを紹介してちょうだい。
はい、埼玉市のまさきちさんからです。100回の放送おめでとうございます。
ありがとうございます。
前回の100回目の放送感動しました、うん。本当に毎回勉強になる話ばかりで、いつの間にやら私の人生のバイブルになっておりますし。
いやいや、バイブルってあなたそんな、
ね。私の人生を変えた番組になったと思います。こんな素晴らしい番組が無料。しかも川崎テレビ漫画祭りも熱いし、本当に猫のしっぽさん大好きです。これからも必死にメッセージを送らせていただきます。よろしくお願いします。
こうやって、ね、皆さんが支えてくれるからね、
うん、
番組は、ね、やれるんです。
聞いてくださる方がいるから、
ね、だって我々二人だけでやってたらね、なんじゃこれはってなるけど、まあ、で何よりね、まあ、このバイブルっていうのはこれはもう毎回来てくださる、ね、うん、ゲストの皆さんのおかげですよ。やっぱりね、そういう方々のね、いろんな生き様をね、我々、うん、がお聞かせていただきながら、うん、皆さんの代表で僕らも勉強させてもらうという。
そうです、
ね、
いつも勉強させてもらってます、
うん、はい、っていうところでですね、
うん、
熱く勉強させていただくといったら、
はい、
まあ、
はい、
やっぱり、ね、夢は叶うよ。実現するね、もうね、私ね、このもうね、ここ 3,4 年来のですね、野望が、
はい、
ついに今日実現しますよ。
はい、
なんだってあなた、うん、声裏がっちゃいそうな感じですけれども、
私もちょっと変になりそうです
よ、ね、もうね、もう偽物の時は言えたんだけど、本物の時は言えないね。もう偽物の時はもういきなりね、はい、ようこそ本郷たけし我がショッカー秘密基地へなんてなこと言っちゃいましたけどね、
はい、
今日そんなこと言ったら失礼ですからね、今のうちに前振りでしちゃっといて、はい、もうとにかくお呼びしたいと思います、
はい、
101回目、1回目1号ということで、
はい、
やってきてくださいましたのは藤岡弘さんです。
どうも、こんにちは、藤岡です。
はい、どうも。うわ、本物本物本物本物。
秘密基地、秘密基地にね、
はい、
私がこのショッカーの大野の秘密、ショッカーの秘密基地に来ていいんですか、
は
い、私
こ、ね、この瞬間、壊滅です。
壊滅、
ね、どうしよう、明日から、
壊滅ですよ。
ですよね、
せっかくバレないようにここ多摩川の地下48階にですね、
作ったんですけど、
作ったにもかかわらずこう地下48階をですね、
はい、
本郷武はですね、ついに突き止めましたよ。
101回目にして見つかっちゃいました。
ねえ、あの偽物呼んじゃったのがまずかったから、偽物
から情報が
映画つながりとかで、ま、バレちゃったんじゃないかっていうぐら
い
ね。まあでも本当にこうね、改めまして藤岡弘さん、今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
もうずっとね、ラブコールを続けておりまして、
でも100、ね、はい、100回突破ってのはすごいね、はい、おめでとうございます。
あ、どうもありがとうございます。
その、ね、101回目の私、は
い、もう仕切り直しの1回目でございますので、
うん、光栄です。ありがとうございます。
ありがとうございます。そう言っていただけると、なんだってもうね、我々と我々っていうのは世代が違うから、レイナちゃんは、
はい、
初めて藤岡さんと出会ったのは、
はい、まあ、瀬形三四郎です。
ほら、もうそういう世代なんですよね。
そうなんです。瀬形三四郎の CM を見て、うん、この人は誰だっていう風になって、
うん、
でいろいろネットとかもその後調べたりして、
はいはい、
この方が仮面ライダーなんだってそこから知りました。
ね、
うん、周りの大人の人たちは、
はい、
いや瀬形三四郎、いやすごいんだよ、すごい人なんだよってずっとこうね、あのいろんな方に聞くとすごい反響があって、
はいはいはい、
で私仮面ライダー見て、
はい、
本当だ、すごい人だったっていうふうに思いました。
もう僕なんかもうやっぱ藤岡さんといえばですね、はい、もう宇宙怪獣ギララですよ。すいません、いやいやいやいや、
よく知ってますね。ね、
まだまだもともとね、松竹の入部していらっしゃって、松竹の俳優さんの時にそういう怪獣映画にも出られましたけど、まあ、まあ、もちろんね、それもありますけど、やはりまあ本郷猛というね、仮面ライダー1号にまあ代表される、そのあたりもたくさんいろんな作品やってる、今日はもうそういう話をですね、いろいろ織り交ぜながらいろんなことを伺って。
怖いですね、ギララを知ってるなんて言うと、なんか根こそぎ私人生を、
いやいやいやいや、最高ですよ、ギララ。もう柳沢慎一さんに先輩っていうね。はい、
まあ、あのニューフェイスの時あったからね。
そうですね、はい、
あの頃知ってるんですか。
僕 見に行きましたよ、劇場映画に。
そう、
はい、かっこいいお兄さん、爽やかなお兄さん。
いや本当、
まあ、でも その方がまさか仮面ライダーの方だとは後にまだでは同一人物とは分からなかったです。まだ子供でしたから。まあでも逆にね、そういったこうそのいろんなことをやってらっしゃる藤岡さんは今日はいろんな観点から、
そうですね、
いろんな顔を持ってらっしゃるから、もちろん俳優さんであることは間違いないんですけども、冒険家であったり武道家であったり、でそして世界まさに救ってね救済していく、もうそれこそ戦士ですよ。
そうですね、
そういう方で、もうそういういろんな顔を今日はね、紐解いていきたいと思いますので。
怖いっすね。
いやいやいや、それはしょうがないです。ショッカーの騎士に来たんですから。
そう
か、そのぐらいの覚悟をしていただいて、もう言っときますか、アウェーですからね今日。まあでも藤岡さんはそもそもお生まれが四国の松山というふうにお伺いしておりますが、
そうです、松山という愛媛県ですね。
愛媛県、
ちょうどね、四国ちょうど高知と愛媛の県境のね、もう本当にそうですね、海抜900ぐらいあるかな、1センチぐらい高原地帯、
この山の中で普通でも酸欠状態ですよね。
そしたらそこのね、山の本当山奥のね、山村だったんだけど、まあちょうどね、あそこはご覧のように、弘法大師の巡礼地なんでね。
そうですね、お遍路さんが回ってね、四国88箇所でしたっけ。
そう、88箇所の44番目の札所のね、ちょうど中間ですよ、40番目。
そうです、真ん中ですね。はい、
そこのちょうど山越えするところの大宝寺というね、お寺があるんですよ、44番目の札所、その近くの駐在所で生まれたんですよ。
ほう、
親父が、まあ警察官だったので、転勤でね。
あ、そうか、駐在所、交番ね、今で言うね。
わかります、
交番。そこで生まれたんですよね。でもだってすごいですよ、冬は2メーターぐらい雪降ると。
あ、四国とかでもそんなに降るんですか。
降るんですよ、そこだけはもうスキー場もあるしね、
ま
あ、高原地帯なんで、すごい。それであと、まあ自然がすごいから、もうイノシシやね、鹿やウサギやキジやね、もうそういうもう本当野生の宝庫、山菜とかね、春はまあ素晴らしいけど、冬は極寒ですね。
うわ、寒い中、そんなところに、お生まれが2月でしたから、
2月のちょうど寒い時に、
ね、寒い時にお生まれになって、
2月の19日に、先日ちょっと誕生日だった
んですね。そうですね、もうい
や、
だそんな広志少年は、まあ、藤岡少年はですね、やはりそういう中に育ってますから、やっぱり大自然の、
そうですね、友達はもう、猿とそのタヌキとイノシとシカとなってるサギとなって、それはちょっとなんかちょっと冗談ですけどね。
いやいや、でも本当にじゃあそういう山の中をもう駆け回ってっていうような、
そうそうそう、もう自然の中で、ね、川もあったしね、もう川にはいっぱい当時ね、いいなんてこちらで言えばヤマメとかイワナかな、向こうでアメっていう魚でね、でよく飛びました。ウナギもいたしね。
おお、もう天然ウナギですね。
天然ウナギ、天然ウナギ取りましたよ。よく食べましたよ。
あ、贅沢な。
美味しかった。あの味を知ってるからね、やっぱ養殖のウナギっていうのは違うなと思うんですよね。
なるほどね。
やっぱ本物を知ってるからね。あとはもう肉というとイノシシの肉とかね、鹿肉とかさ、
そのまさに今ねジビエ料理なんて言って今見直されてますけど、
だからそば食うって言ったら、じゃあキジの肉でなんて言ってね、キジの肉で出汁を取ったスープだから美味しいしね、
ですよね、なんかそう考えちゃうと、
で山芋の恵まれた環境、もう山芋がすごいあって、自然の自然薯ってやつ、それもどこでもあったからね、すぐ取ってきて、その自然薯を吸ってね、
体にいいですよね。
でそのそばのね、キジのスープのそばの中に入れてね、それ食べるという、山菜も入れてね、そういうね、やっぱり非常に自然に恵まれた土地だったですね。
じゃあもうそんな元気いっぱいな子だったんですか。
いやいやいや、とんでもない、僕は弱かったんですよ。本当にもうね、小学校行く前のね、もう本当に、いやだから、幼少の頃は弱くて母が心配してね、もうね、3歳4歳頃にもうちょっと肺炎を患ってね、生死をさまよって、で医者から見放されて家を取ったぐらいなんですよ。
家を取った
ね。もうこの子はもう危ないから、もう家を取ってきなさいと言って、そうそう、準備のために母に抱かれて家を取った今写真ありますけどね、もうそれが私母から聞いてね、びっくりしたんだけど、
絶対信じられないですけどね。
本当に その見放されたんだけど、母のね手厚い看護のもとで助かった。母がもう命がけでね、私をもう看病してくれて、で治してくれたんですね。母の愛情ですね。医者から見放されても母は見放さなかったっていう。
そしてそんな、ね、病弱見えなかった。全然、
いやそれであまり弱いから、はい、それでやっぱり母も食べ物にも気をつけながら、はい、今度は父もそれ心配して、はい、これは弱い体を丈夫にしなきゃいけないっていうことで、うん、武道的なことを一生懸命、
それで武道に、
そうなんですよ。それで父が、はいはい、まあ、その頃青少年に武道教えてましたからね、親父がね、もう武道家としての面もあってね、はい、そういう面で一緒に、もうそんな覚えるというよりも、なんかそこの道場に座ってろという感じで、
放り込まれる感じで、
そうそう、はい、あまりもすごい烈迫の気合で恐怖で震えてたんですよ。
怖い。
そういうところからね、まあ慣れ親しむように、まあ、はい、まあそういう影響を受けてだんだんとね、
まあ、お父様が武道家だというねお話は伺ったこともあるんですけど、じゃあそこで実際にじゃあお父様から指南を受けてという形ですか。いや
それはまだ徐々に後の話だけどね、まあ、小さい頃そこで遊んでも、本当にもうなんていうかな、まあ、遊んでるようなもんでね、
まあ小さいうちはね、
でもそれに慣れてきたというかね、だんだんと、はい、その空気にね、そういう状況からだんだんと、まあ、武道の方に少しずつ少しずつハマっていったっていう、
はいはいはい、
そういうことですね。
その後まあ体も鍛えてますから、もうどんどんと、まあ、健康に強くなっていくわけですよね。
う
ん、まあ、
そうです。それが良かったのかもわかんないね。
ああそうですね。
だんだんそうやってね、やっぱり食欲を増すじゃないですか、はいはいはい、体を使うしね、
はいはい、
まあ、それが良かったんだと思うんですね。それから、まあ、体もだんだん丈夫になってきたのかな、
はい、
うん、
あとじゃあそういったクラブ活動みたいな運動をされたりとか、そういうことっていうのは学校とかでは、
僕はね、その小学校の頃はね、まあ、そういう状況だったけど、うん、松山の方に出てからは、うん、まあ、高校の時にね、はい、まあ、ずっとやってた武道が、
はい、
あれして、まあ、高校の時に入って初めて、まあ、柔道部のキャプテンをやって2年ほどね、キャプテン、まあ、2年やったって珍しいんだけど、
うん、
2年間キャプテンやらせていただいて、
はい、
そしてまあ柔道部の中でだいぶね、うん、後輩もだいぶいましてね、まあ、そこでまあ一番面白い青春時代だったかな。
すで、うん、にそこで姿、ね、姿三四郎の片鱗が柔道家のねえ、あでもじゃあそこでもうそういった柔道少年というか、まあね、2年間もそうやってキャプテンやられてるから、まあ、クラブ活動というかそういうもうどっちかというと硬派な、
いやそのね結構楽しく遊んでたような感じですね。
あそうなんですか。そんな藤岡少年がですね、はい、やはり、まあ、役者というか映画というか、当時まだテレビとかっていうよりは映画ですかね。
やっぱりね、当時はね、僕らの時はもう娯楽というと映画しかなかったよね、田舎の方ではね。その映画なんていうのは楽しみでね、まあ、自分はまああまりそんなに豊かじゃなかったからね、まあ、バイトをしながら映画を見に行くためにバイトやったというか、映画を見に行くとお金かかるしね、でもその当時ね、土曜日の夜から日曜日にかけて夜中の深夜の映画を見るとね、
オールナイト、
オールナイトと、その3本4本が見れて安いんですよ、
はいはいはいはい、
オールナイトで、で安くて3本4本見られるから、これはいいなということで、それでバイトして金稼いだら、はい、もう土曜日の夜はそのまま寝ずに朝までずっと見てましたよ。それはすごい楽しみでね、ワクワクする。そのため
にどんな映画をご覧になったんですか。
当時結構あの東映の映画、あのね、
はい、
時代劇とか、
はい、
結構見ました。よろずやさんのね、その時は、はい、あの中村
金之助さんだったんですね、
はい、あとはね、
宮本武蔵
とか、あと三國連太郎さんの王将とかね、そういうとか、あとあの洋画もだいぶ来てましたよ。
その
ウエスタンものがね、ターザンとかさ、
ジョニー・ワイズ、
いろんなね、はい、フランス映画も来てましたね、結構、だからそういうのに影響を受けたっていうかな、はい、海外の映画、そして日本のその、ね、時代劇とかね、まあ、いろんな映画、もう映画見てるとこう世界がこう広がってきて、まあ、たまんないわけだね、やっぱり、
うん、じゃあその辺からやっぱりこう俳優出る方にやってみたいとか、そうね、そういうことが芽生えたってことですかね。
まあ映像の世界に見せられたんですよ、やっぱね。どう、まず分かんない
子供の頃はこうどういう
お仕事に就きたいとかはあったんですか？
いやあんまりねそんなまだね、うん、ただそういう田舎の世界って狭いじゃないですか、うん、でもやっぱりその外の世界のその映像とか、まあ、映画を見ることによってやっぱりこう想像力がこうどんどん広がって、うん、海外、夢の世界ですよね、うん、特に洋画なんてもうすごいじゃないですか、あの頃は、うん、あのウエスタンものがね、開拓者のフロンティアスプリッツのすごいねアメリカ映画のね、開拓者の物語が多かったでしょ、うん、あれにやっぱり見せられましたね、やっぱね、そういうので影響を受けた映像をどうやって作るんだろうといろんなこと考えながら、
じゃあむしろその俳優さんなんてよりも何かそう携わるようなこと
を知りたいみたいな、うん、最初はね、最初はそういう気持ち、映像の世界にまずその裏を見てみたいという気持ちから、
そうそうそうですね、やはり、うん、魔法みたいですもんね、
それとやはり演ずる人たちのね、うん、魅力というかな、はい、そういうものに見せられて両方にこう引き付けられたという、
そうですね、もうじゃあ毎週のように映画を見に行って、で俺もいつかこういうのを作ってみたいとか
そうそうそうそう、
あそういう思いが、
まあ、はい、いろんな想像でね頭の中がこういっぱいになって、それが楽しいひとときでね、
はいはいはい、
そういうのがこう積み重なっていったわけですよね、
どんどんどん、あ少しずつ少しずつ、
それはもう、うん、そう自分のふるさとの中にはない世界じゃないですか、
はい、
全く別ね、
そうかそうですよね、
だから余計広がるわけですよ、うん、夢がね、やっぱロマンですよね、
はい、
まあ、それに向かってこう、うん、ちょっとこう気持ちがどんどん動き始めたっていう、まあ、都会じゃなかったからね、もう田舎の片田舎ですからね、やっぱり狭い情報しかないところにやっぱりそういう新鮮な、ね、はい、情報が入ってくるとやっぱりたまらないよね、
そうですよね、でもそれがじゃあぐー積もり積もってある時に、まあ、爆発してやはりこう東京に出てくるということ
ですか、ね、まあ、地元にいればねそのまま収まるようなね、うん、いろいろ、まあ、学校もね、うん、あってそのまま行けばよかったんだろうけど、
はい、
いやもう若かったからかな、私どうもあのチャレンジ精神が旺盛で、はい、昔からね、はい、じっと知らない立場なんですよ、何でもこうなんかこう動いてないと、じっとしてるよりも動いてる方がなんか好きなタイプだったから、だからやっぱりもう思ったらすぐ行動してしまうっていうタイプなんで、それでもう自分の思い詰めたところはもう、ああこれはもう映画を作ってる現場の方行くしかないなっていう感じになってね、
そうかもうイメージしたんですね、
そうそう
そう、映画、俺は映画を作るぞと、
本当映画を作るところってのはもう東京ね、京都っていうかあっちの方しかない、関西しかない、まず東京行きたいなというね、
もういきなり東京に
行きたいなと、それが私の中で、そうするともうそこで東京行くにはお金がかかるし、そのお金をやっぱり貯めなきゃいけないという、でバイトをまたやり始めたというね、そういう
当時どういうバイトとかされるんですか、なんかこうイメージとしてのショーさんがアルバイト
みたいない
や田舎ですからね田舎で、うん、あんまり僕は新聞配達もやったけどあんまり好きじゃなかった、うん、あのやっぱりもっと効率的なことを、ね、考えて、
うん、肉体労働、
そうです ね金になって時間もエネルギーの配分も考えて、うん、効率のいいやつを選んでね、うん、そういうのを選って、やっぱり、うん、あの当時、まあ、松山も結構ね大きな、うん、まあ、町だったと、
はい、
そこでやっぱり、まあ、配達っていうとあの三越というかね、ああいうデパートの配達、
あ重いね荷物ありますけどね、
そういうのとか、あとはもう、あそこ愛媛はあのみかんの産地
で
ね、
み
かん工場のね、そのみかんをこう箱でトラックで積んできたのを下ろしたりさ、あとはそう瀬戸内海なんで、
はい、
あの漁業がすごいんですよ、
魚も美味しいですもんね、
朝市のね、
はい、
その市の魚の市場とか、
あ
とはあのちょうどまだその頃はね、あの電話の配線工事などを結構ね、うん、やってたんで、その工事現場で、その配線のこの丸い、電線を入れる管をね、
はいはい、
埋めていく2メーター3メーター掘って、鶴橋で掘って、
はいはい、
その頃はまだ、ね、人海戦術なんで、
鶴橋とスコップ
をやったりして
、
そしてあの缶を重いやつを5、6人で担いで下ろしていくというか、
地面に埋めて、
ちょうど羽田、あそこのちょうど松山空港から松山の市内に行くまでの間、下全部鉄管バイトで埋めましたよ、
はいはいはい、あ実は藤岡さんが埋めていた
のだ、私だけじゃなくて仲間と一緒に、ね、あの学生じゃん仲間が一緒にバイト、夏休みなんか1ヶ月ぐらいそこ一緒にやって、 そういうのとかやりましたね。
ああじゃあそこでいっぱいじゃあそうやって肉体労働して、まあ、お金を貯めて、
あと花見のね、あそこのものすごい桜が綺麗な公園があってね、で花見になるとね、はい、花見のところでこう物売りがあるんですよ、酒とかアイスクリームとかいろいろ、そこで露店で、そこで売り物したりね、もう春の間ずっと売らしてもらって、
いろんなバイトしてたんですね、
やりました
よ、
うん、まだまだ言ったらキリがないけど、
うん、そうですね、すごい
やっぱり何事も経験だったから、それがやっぱまたほら俳優さんになった時にもね、スキルとして生かされたりしたんじゃないかなっていうね、全てにおいて無駄がないんですね、やはり無駄なことというのはね、
そうね、無駄というよりもやらざるを得ない状況というか、やることによってやっぱりこう前に進んでいくというかな、まあだからなんていうかな、やっぱり自分はそういうまあ宿命だったんだと思うんでね、でも楽しかったですよ、やっぱりそうやってこう少しずついろんなものをこう身につけていったのも一つの役に立ってるかもわかりませんね、やっぱりそうね、やっぱバイクなんかもそうだしね、自転車に乗って配達してるよりも効率がやっぱバイクの方がいいかなっていう、
それでバイクの勉強を取ったんですか、
うん、そうそうそう、やっぱり自転車だとやっぱりどうしてもスピードが遅いし、やっぱりバイクだと速いし ね、
ですよね、
バイクのやつのは何十倍も稼ぐわけで、1個でいくらなんですよね、
そうなんですね、1
個を配るといくらなんですよ、その当時はね、
出来高
制、
なるべく早く
食べる、そうそうそうそう、だからやっぱりスピードかなわない、だからやっぱりあこれはダメだなと思ったよね、自転車落ちてこっちやったって、数限られてるからね、
またこれじゃあバイクの免許も取って、
そう
後にそれが仮面ライダーに生きちゃうわけですよ、バイクで免許取ってなかったら無免ライダーです
よ、ね、自転車止まりいいやと思ってたら違いますもんね、
仮面サイクルは分からない、もしくはトラックの荷台の上に乗せてこう走ってる手でみたいなね、手でもありましたけど、
でもね、瀬戸内海でしょ、
はい、
で僕の友達なんかも漁師の子多かったしね、夏になるとさ、そこ行くと、はい、泳ぎに行ってね、そうそう、ちょっと漁船やつってさ、そうちょっと俺掃除しようなんてさ、やってるうちに面白いなって言って、そういうの覚えちゃったんだね、あと和船を漕いでね、和船も自分漕げるのをやっぱりその時にやっぱ覚えて教えてもらった、だからいろんなことって遊びながらね、そうやって覚えてたものが、
楽しみながら、
楽しみながら、
楽しく吸収して、
そうそう、だから不思議なもんで何でもやるべきだね、
そうですね、
何でも覚えておくとそれが役に立ちますね、
やだやだだって、いやいややるんじゃなくて、楽しいなこれって、
そうそうそう、
自然に身につきますもんね、
そうそうそう、
そうか、学校の勉強そういう風に思っときゃよかったんだな、
やっぱり本当に必要なのかなとかじゃなくて、
じゃなくてね、そうか、まあ、でもそうやっていろいろなことをされて、そして少しずつお金も貯めて、いざ東京へいきなり出てこられたんですか、
いやそうね、なんかだんだんといろいろと
気にな
ります
ね、いや
一番気になるところですね、
なんかあれですね、警察の尋問室とか、
そろそろカツ丼出しましょうか、
カツ丼じゃしゃべりません、なんで正規ぐらい出してくれたら、
天然のうなぎにな
っちゃう
ないです、
いやでもそうですよ、まあそういう夢をね追っかけるうちに、やっぱりそういう面でやっぱり溜まってからね、やっぱり目指したんですかね、まあそれも甘いよね、やっぱりその頃考えた自分の夢を追ってもやっぱり現実ってはそんな甘くないよね、まあ東京生きてからが大変だったよね、想像以上だったよね、
東京出られることっていうのはご両親とか反対されたりとかなかったですか、
反対しましたやっぱり、許してはくれない、やっぱりそうそうね、その当時いろいろあったからね、やっぱり母はこっちにいたら全て私はねやってあげるからって言ったんだけど、自分としてはもう頭の中こう夢の方にパンダになってたからね、
やりたくてもうしょうがないよ、
だから勝手にね、まあ出てったんだけど、良かったのか悪かったのかね、
いやいやいや、若い時のその決断がなければね、
うん、
今の藤岡弘さんいらっしゃらないわけですから、それはもう日本の国の損失、いや世界の損失ですから、
まあ、たま
たま、いや我らショッカー軍団にとっても損失ですから、
そうですね、
まあ、それで本郷武がいなければね、ショッカーは壊滅しないでしょ、ダメじゃんじゃん、いやでもそれでこう出てこられて、でもそのいきなり俳優になろうったって、そうそうね、ノウハウもあるでしょうし、
どう
したらいいのかみたいなことも、そうで、まあ一番最初はね、安易に考えてたからね、やっぱり自分の中で まあ、バイトなんてどこでもできると思って簡単に考えたりね、そういう
若いうちは
安易でね、来てみたらそんなバカなね、必死ですよ、もう食うためにね、食うだけでも大変だったし、ましてや住むというのはね、家賃もいるしね、光熱費も必要だし、交通費も必要だしね、やっぱりまずお金がね稼がなきゃいけないし、いろんな面で苦労しました。それいちいち言ってるとね大変なことになるけど、でもそれでやっぱり僕は諦めなかったのが良かったかなと思うのは、帰るところはなかったなというのは、自分の中で帰るつもりはなかったんですよ。帰ってまた同じだしね、現実に戻るわけだし、やっぱり一応自分が決めたことは目指そうと思ってね、でやっぱり一つは俳優という世界のものに興味持ってたから、養成所の試験をね、
あ、なるほど、養成所が、
俳優養成所ね、それでやっぱりそこにまず足を置いて、それからバイトしながらということで始まったんだけどね、いやそのバイトしながらまた養成所に行くっていうのが、これがダメなんですよ時間的な制約がね、
そうです、
生活するにはバイトしなきゃいけないけれども、バイトをしていると稽古する時間
が、そういうことなんですよ、
稽古するとバイトができないから食べられないっていうね、
まさにおっしゃるとその葛藤だよね、で金がまあね、バイトして金が貯まった間はいけるんだけど、なくなってきたらもうやめてバイトの理解がないっていう、これの繰り返しだよね、だから決していい生徒じゃないわけですよ、やっぱりそこに矛盾があるわけだよね、やっぱり疲れ果ててさ、行ってそれでやっぱり食べるもの満足にいいもの食ってないからね、やっぱりいろんな面でやっぱり大変だったと思うんだけど、でもなんとかね、やっぱり好きなことだからね、我慢して一生懸命頑張りましたけど、諦めずにやったんで、それが良かったんだけどね、まあ、どこも卒業できなかったそれはそうだよね、卒業
はそんな難しい
よ、無理だよね、あいつ来るたび寝てるじゃないかってそんな何やってんだと思っちゃうよね、まあそういういろんな、あ、やっぱり失敗をしてるけど、まあそれでもなんとかやっぱりしがみついてこの世界にいてよかったなと思いますね、今はね、まあそうやって、まあ、コツコツ生き流れてきて、いろんな人の出会いによってやっぱり助けられたかな、やっぱ出会いだね、人間は、人生はね、出会いによって運勢も人生も歴史も変わるということは本当ですね、人間はね、怖いですね、出会いがね、
やっぱりいい人と出会えばね、やはりいいつながりと、そしてまたいい絆みたいなんですけど、そうそうそう、やっぱり変な奴らと作るんでし
ょう
と、
もう終わっちゃう、ね、
抜けたくても、
抜けられなかったりね、よくその子供の時友達を選べようなんていうね、結局なんか真面目に中学ぐらいの時、入学した時は真面目だった子が、気がつくとだんだん服装が乱れてきて、あれれれれって思ってたら、あの子辞めちゃったみたいなのとかね、高校とか、ね、ありましたね、
ありましたね、うん、怖いね、出会いは ね、
そうですね、
ただ自分がね、やっぱり今思うと、武道で小さい時に鍛えられたことが、やっぱり自分の中での忍耐力や持久力というかな、心が強くなってたっていうかな、表面的には見えなかったかもわかんないけど、内的には強かったのがやっぱ武道のおかげですね、我慢強いというか、耐えきれるというか、ちょっとやそっとのことは根を上げないというか、まあ、精神的にも肉体的にも心は結構強化されてたのは武道をやってたからかなという、それはやっぱり父のおかげだしね、やっぱり嫌だったけど、嫌でもやらされてた、それが良かったのかなというね、滝行やったりいろんなことをやらされたことも、かえってその我慢することをね、そういうことも身についたっていうかな、ちょっとそういうことで根を上げないです、もう最悪をやっぱり追い詰められてて、そこを通過してると、ちょっとやそっとのことではね、あの根を上げたくないっていうかね、まあ、それに対抗できるだけのなんか自分が強さがあったんだと思うんですよね、それがまあ今振り返るとですよ、その当時はそういうふうに思わなかったけど、
まあ、その時はがむしゃらにね、
がむしゃらにやってたけど、今振り返ってみるとそういうことだったのかなと思いますよね、やっぱり、
そういった中でその養成所を経て、まあ、それこそ先ほどお話し出ました松竹のニューフェイスということで、まあ、本格的な俳優さんとしてのスタートを切るわけですよね、あんこ椿は恋の花
よく知ってる
ね、デビューされて
ね、
ね。
まあでもね、はい、劇団行ってる時にスカウトされてね、
はい、
まあ、松竹の関係の方にスカウトされて、それでまあ松竹に、
はい、
まあ、推薦してもらったっていう形で、まあ、そして大女優さんのところで、まあ、一つ、まあ、書生みたいな形でね、そこで入って勉強をさせてもらったんですね、
はい、
そこで養成所行きながら、そこでお手伝いをしながら、車の運転したり、細かいことを
や
って、はい、そういう下積みの中でまたいろんな、勉強になったね、やっぱり、まあ僕はあまり過去を振り返らない方なんで、今日はなんかちょっといつも俺と違うなと思って、ちょっと前しか見てないんで、ね、僕はもう前方しか見てないんだけど、なんで俺過去を振り返らなきゃいけないか、ちょっと
今日羽がいじめしてますので、グリグリグリグリ、たまにはちょっと、たまにはちょっと、
いやあ過去、
いやいやいや、でもそこでこうそういった、映画とか、ね、それこそあの小さなスナックとか主演なんかもされたりだったじゃないですか、
はいはい、
ね、映画でね、でそこから今度はいよいよその、まあ、東映作品っていうか、まあ、その仮面ライダーに行くまでの、まだまだ松竹の俳優さんである藤岡さんが東映の仮面ライダーここにえっていう、こう不思議な、
まあね、本当皆さんが多分僕のデビューは仮面ライダーだと思ってる人多いと思うけど、実は松竹のニューフェイスで青春スターとして松竹映画でもって映画のノウハウを教えられて、まあスタート切ったんですよね。だから松竹の映画でデビューしたんですよ。それがまあ先ほどショッカーさんが言われた、まああんこつばきは恋の花ってね、これが僕のデビューした時の松竹の映画だったんですね。それからあと松竹の映画で何本か、まあ、ニュースターとして、まあ、主演をやらせていただいてね、はい、まあ、小さなスナックとかね、落ち葉と口づけとかね、花しぶきとかいろいろね、
はい、
いろんなものをこうやらせていただいて、主演を何本か青春ものをやらせていただいて、そこで初めて映画でのいろんな薫陶を受けたっていうかな、でそこにやっぱり大女優さんやいろんな大スターの皆さんと見ることによって、まあ、学んだっていうかさ、映画っていうのはあの緊迫感はもう違うんだよね、今のテレビとね、もう息ができないようなね、あのスタジオでの緊迫感、
はい、
あれはね、で大女優さんが入ってくるときにみんな全然空気が変わっちゃったね、
オーラっていうか、
オーラっていうか、そうそうそう、あの全体がね、はい、一瞬のうちに空気が変わるじゃないですか。
分かりますよね。
最初僕なんてもう息ができるできないよね、まあ、圧力というか緊張感というか、あそこから始まったのを思うと、まあ、よかったかなと。
あ、そういうオーラをね、経験するってのはすごいですよね。
みんながみんな感じられるものじゃないですもんね。
うん、あ、でもね、やっぱり僕一回の美空ひばりさんのステージを拝見したことがあって、で高校生の時なんですけども、あのコロンビア歌謡大行進といろんな歌手の方が出てくるんですね。で徳光さんが司会で、いろんな歌手の方が来られてたんですけど、たまたまここからは美空ひばりさん登場ですって、スーッとできて、どうもありがとうって言ってるだけなんですけど、なんかね、その周りがバッと明るくなったような、なんかそれがオーラとか、それ子供ですからわからないんですけど、なんかあれ、なんか不思議な空間になんか変わったぞっていうのは感じたことがあって、それって、あ、そういうことなんだ、今ね、まさにお嬢さんおっしゃったオーラとかそういうことなのかなと思いましたけど。そう、
僕はね、松竹でね、はい、一番覚えてることあるのはね、嵐寛寿郎さんがね、
クラマテングですね、
ある時に松竹に来たんですよ、出演のために。それはクラマテングを僕映画で見せたんですよ。
あ、そうだそうだ、まさに一番ストライクで、
小さい頃に、
はいはい、
それでもう僕にとっては、はい、もう遠く夢の存在じゃないですか。
いやいや、まあ、僕にとっての藤岡弘さんみたいなもん
ですよ、ね、やっぱりさ、
そうそうそう、
白馬に乗ってさ、黒覆面でね、バカバカ着てさ、
ね、
バッタバッタとこう悪党を投げ倒してさ、
はいはい、て日本の弱気は近いぞって
で去っていくね、
はいはいはい、
あれが僕の時焼き付いてた、もうあの時のね、そういうのに見せられてこうこの世界に来たわけでしょ、それが目の前に、あ、門から歩いてくるんですよ、もうフリーズですよ、固まっちゃって、わかるでしょその気持ち、もうね、
はい、
もう夢というよりもね、
本当にいるみたいな、うん、
これは現実かと思った
。クラマセンいるみたいなね。
もうなん、どうやって挨拶したかなんか全然覚えてないんだけど、もうその時衝撃はね、もう感動でしたよ。もうそれでね、はい、ああこれ現実なんだと思って、そういう思い出が今でも焼き付いてますけど、だからやっぱり映画ってのは影響力あるね。
素晴らしい感動ですね。まさ
に。でまたいろんな大スターが来るたびにね、そのやっぱりね空気にこう感じて、そこで学んでんで、もう当時の松竹の大女優さんに可愛がってもらってね、皆さんにね、ぼうやぼうやって言ってね、でその頃菅原文太さんもいたんですよ。でぼうやぼうやって言ってね、だからもう当時いろんなね人が、もう若宮慶治さんといろんなね、あの当時あの新東宝だったかな、あそこから流れてきて、松竹のライブ流れ込んできて、いろんなね人たちが来てて、まあそこでまあいろんなそういうスクリーンの大スターの皆さんが目の前にいるわけじゃないですか、で声かけてくるわけじゃないですか、そこからだんだんと自分がねやっぱこう変わっていったというかな、そういう人たちのねやっぱりこう力を借りながらちょこちょこっと出ながら勉強させていただいたんで、あの映画界で私がいろんな学んだことが基礎となって、その後のまあテレビの方に流れていった時の仮面ライダーにおいても、まあそういう影響を受けた、薫陶を受けたものがまあ僕としては、で正直その当時あの正直は新スターを出すんで、当時立活東映松竹大英というに新スターをみんな出したんですよね、で僕は松竹から新スターとして候補として、まあ、出してもらったんですね、その時、まあ、当時あのダイナミックカップル、それからチャーミングカップル、モズカップルっていって3タイプのスターを出す時に、ダイナミックカップルは竹脇無我さんだったね、でモズカップルっていうのは田村正和さん、おでチャーミングカップルっていうのが私だったんです。かわいいでしょ。今考えつかないでしょ。どこがチャーミングがあるか、ちょっと何かの間違いじゃないかと思うんだけど、
一括だと石原裕次郎さんがもう、ね、タフガイで、小林明さんがマイトガイで、三谷秀明さんがダンプガイみたいなね、そこまで行くかみたいな、あそういう感じの路線で、松竹としては、
松竹としては
チャーミングカップル、
チャーミングカップル、その頃に、はい、日活が渡り哲也さんが出て、東宝はあの加山雄三さん、
加山雄三さん若大将だ、
あそうそう、で東映はね峯岸さん、
はいはいはい、
峯岸徹さんが、ね、あのみんなシスターとして、だからその時我々はその松竹関西でスタートしたと、そういうところで何本か主演を、だから、竹脇さんの主演作品で、やっぱり田村さん主演作品、私の主演作品でこう、はいはい、出してった。そこでいろんな映画のノウハウを教えてもらった。映画のスクリーンの方が僕としては体が覚えてるから、はい、あのこの劇場のデカさをね、でそこでの、まあ、スタッフの厳しさというか、学んだから、はい、映画の方が僕には体に合うんですよね今でもね、で映画をやるときに全然気持ちが変わっちゃうんですよ、その当時のことが思い出されてね、まあ、それがまあ良かったかなと思うんですよ。
主役も何本もやられて、だからそういう意味では松竹としてもスター候補生として売り出してたんですよね、うん、もう今メンバー、ね、竹脇さんもそうだし田村さんもそうだし、はい、そのチャーミングがこれは来てるなっていう、でそれをでも今度はその東映作品で、まあそのそまあ、仮面ライダーに至るまで、まあ、ゴールドアイという作品でね、
そう、ああよく知った、はい、なんかどこでそういう情報を調べてるんですか。すごいですね、
僕の中のアラカンさんですから、僕に送るアラカンさんですから、それ勉強しますよ、それ学校の勉強しなくても今度藤岡弘さんのことについて勉強しますよ。でまたゴールドアイというね、東映でまたそのかっこいい高木常治さんとか、そういったかっこいい皆さんとねやってらっしゃる時に、まだ松竹のね、
そうなんですよ、はい、だから松竹から東映の作品出始めてね、そういうところでこうだんだんとね、だ不思議なことだね今思うとね、
だって本来ですと五社協定って、ね、
そうなん
ですね、レナちゃんの世代だと分かんない、五社協定、まあ、東映、
はい、
東宝、松竹、日活、大映、でこの映画館の五社があって、それぞれ専属のスターなわけですよ、だからね、もうチャーミングがあれば松竹にしか出たらねえよっていう、
あそこそこ、
ね、 だから若大将はね、神谷さんは東宝しか出ちゃダメなのよっていう、ちゃんと5社でそれぞれね、それぞれの専属スターを育ててるわけだから、それを他の映画館映画会社出しちゃダメよっていうのを5社協定って出たの、ね、だからそれをほらルールを破っちゃうことになるから、だからそれはだからちゃんといろいろ根回しをしなきゃいけない。で松竹でもう売り出してるのに、東宝で実は藤岡弘、さんが欲しいんだよってことになった時にね、そこはだから
私も専属契約結んだんですよね、はいはいはい、だからちょっとそのいきさつはね、うん、またいろんな方の出会いによってね、うん、クリアしていただいたんですけど、うん、そこにはいろんな感謝すべき、はい、もう恩のある方がいっぱいそこに携わったんですよ、うん、だから私というものをね、やっぱり助けてくれた方たちがあるんでね、はい、うん、まあ話をしてると長いんだけど、まあ、本当にいろんな方の出会いによって私はなんかこう助けられ、そしてまた導かれね、不思議な縁があって、東映、それがまた東宝の映画をやり、はい、主演やり ね、 ね、不思議なもんだね。だからなんだろうね、そういうって大映にも出演してるんです
よ。はいはいはい、そうです、
ね、うん、だからね、映画会社全部渡れられましたから。
そうですよね、
うん、正直を起点に全5社の映画全部出てきたっていうか、
そうですよ、
不思議なもんだな。日活のものも出てますしね。だから、はい、なんだろうね、そういう時代だったのか、うん、ちょうどあの社用になりつつあってね、
映画会
社がね、ね、だからそれがもうだんだんと、まあ、あの崩れてきたっていうか、五社協定のあれがね、でそのちょうど最後のところで僕がね、はい、うまくそうやってこう泳げたような、うん、運が良かったのかもしれないね。
そして仮面ライダーと、うん、巡り合うわけですね。
そう、その時にいろいろね、はい、ありましたけどね、あの、はい、NHK のその大河ドラマがあってね、はいはいはい、そのオーディションを僕は勝手に受けちゃって
ダブルブッキングじゃないですか。
そうだ、よく知ってますねそのオーディションの赤ひげっていうオーディションがあって、その主人公の、まあ、あのオーディションをしたんですよね、はい、で各、まあ、養成所全部、まあ、そこで選ばれたジュースターとしてね、こうそこへオーディションを受けに行くわけですよ。で僕は全く、まあ、そういうところが外れてたから勝手にオーディションを受けたんですよね。で試しに受けただけなんですよ。だから自分としてはまず通ることはないと。だってみんな各、ね、劇団のもう精鋭の一番推薦すべき最高の力を持った連中を押し出しますから無理ですよね。だから僕なんて絶対無理だけど、ちょっとどういうあれだろうと思って自分も興味があって、まあ、そこにはまたいろんなあのアドバイスをしてくれた、また、いろんな方いらっしゃって後押ししてくれたりして、まあ、助けられたんですけどね。ところがどっかに何が間違ったのか、そこでオーディションでね、僕は決まっちゃったんですよ、赤毛のその主演の。ところがその時仮面ライダーやってたんですよ。
そうですね
これが間違っちゃったんだ、
ね、まさか受かると思わない、
まあ、ちょっと、ね、そういうことですね、
まあ、腕試しちょっと受かっちゃったよみたいなね。
仮面ライダーで主演やってるわけじゃないですか。えらいことになっちゃったんですよ。
というか NHK も調べときゃ、この人仮面ライダーだから今見
れたよって。
見てねえんだな、本当にあんなに大ヒットしてる番組を見とけや国営放送もみたいなね今なら言っちゃいますけど、まあ、当時はね、やっぱ昭和もやっぱ国営放送、今よりまた全然 ね、
なんかね、
もう日本全国やっぱ全てが見てる。大河ドラマもそうですし、もうだって紅白歌合戦とかの視聴率が 85% とか、そういう時代よ、そういう時代ですよ、今ね、4ね、もう今もう50取ったらもうバンバン騒いみたいなんでしょ、
ね、はい、
もう当時そのぐらいやっぱり国営放送ってのは強かったり、ね、ましてタイガードラマですから。
そうなんですよ、
国営放送の看板番組で主役受かっちゃう
受かっちゃうなんてありえないこと
ね、
何か間違い起きたんじゃないかっていうようなことですよ、それが起きたんですよね。それが僕にとってはまあ運命の転機というかな、まあ、トラブル発生だよね当然ね。まあ、さあその五社協定の時もちょっと問題があってトラブってある人によって、うん、その私はもらい受けてもらって助かったんですよ、うん、そこに何人も、ね、本当に恩師という侍がいらっしゃってね、うん、私のため頭を下げてくれて助けられたんだけど、うん、またその時も助けられたんですよ、うん、僕ねどうもね最悪になった時にね運命の女神じゃなくて助け巡られてくるんですよ。いい時には誰も相手にしないんだけど、いやそうだよ 最悪の時に結構助けてくれてね、逆なんだけど本当はね。
いやいやいや、でもそういう時こそね助けてくださる。
そうですか、もう
すごいことですよ。
最高の時は自分で頑張らなきゃいけないだそれ冗談だけど、だけどそういう、まあ、いろんな歴史あったね。
仮面ライダーの間にはいろいろなことが、
まあ、ありました。もう
そういう意味での出会いの、そうそう、まさにその転機のなる仮面ライダーなんですが、じゃあここでちょっとコマーシャルを入れさせてください。
はいはい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。お邪魔します、藤岡博史です。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の地下48階です。
いらっしゃい。
さあということで、はい、運命の出会いが藤岡弘さんに訪れるわけでございますけども、うん、最初その仮面ライダーを、いわゆるこういうものだ、こういう作品を主役、これはオーディションみたいなものがあったんですか。
そうですね、オーディションありましたね、やっぱり、はい、いろいろな方が候補に上がってたん
で、そうでしたね。
その中の私は一人だったと思うんですね。
うん、
でもある人もお力もあったり、いろいろあって押してくれてね、はい、したんだけど、うん、最終的にどういう形で決まったのか分かりませんけど、うん、まあ、僕はその時に多分ね、たくましく見えたんじゃないかな。
お、うん、やはり武道をやってましたから、こう立ち振る舞いとかね、
武道が有段であるということをね、いろんなもん段持ってるということを聞いてね、はい、ああじゃあ丈夫そうだなということを言ってた、あと、まあ、何大型自動二輪免許持ってるのか、
はい、
持って
ます。そうか、仮面ライダーだし、うん、まさに、
まあそういうのもあったんじゃないかね。大型の自動二輪と、ね、はい、まあ、有段だから多少いじめてね、叩き潰してなんかスタンドなしでやらしても持ちこたえられるんじゃないかなと思ったのかどうか分かりませんよなんでか分からんけど、
ね、でもそのまあ仮面ライダーというね、その変身する、でその変身後も藤岡さんが演じられるっていうのは全然抵抗なく、
最初はね、なんか僕も分かんなかったんだけど、そう自然にそういうのになってたんですよね。でそれが僕も、それがもうそうするものだと、
そうか、前例がないですもんね、
思い込んでたし、あんまり違和感を感じなくてはやるんだな、ただ仮面かぶったら俺の顔見えないじゃないかと、ちょっと違和感感じましたけど、
はいはいはい、
スーツ着るどうやるんだろうというね、そういう自分全くその業界の内容まだ裏まで分からなかったから、はい、非常に興味あったけどね、不安がものすごくありましたね。ただアクションもそんなにね、義刀って言って普通じゃないじゃないですか、
独特なね、
独特なね、
武道は当てるけどこれは当てちゃダメだし、当てるように見えるけど力は入れてないみたいなね。
松竹の時も義刀部っていうのがあって、多少練習はさせてもらったんだけど、してもらってたけど本格的にねやったことなかったし、だからやっぱりこれ決まってからは、大野県友会、行ってこいと言われて、
いきなり大野県友会に行かされて、
そしたらもう
地獄へ行けみたいなもんですね。
そうそうまるでさ、狼の中にひよこが行ったようなもんでさ、
ちょっとチャーミングカップ、チャーミングだから
大変です、みんなよだれ垂らしてさ、さあ来た来たって感じで料理してやろうって、どうやって食べてやろうかって感じ、
まあ、見た目怖そうな人が多いですからね中身はみんな優しいんですけどね、見た目ほんと怖いですからね
だいぶ羽をむしられましたけど
あ、じゃあ県友会の道場にじゃあ通われて、じゃあそれこそそういった祈祷を、じゃあ一からですよね、もう一回また、
それ恐ろしいね、あの大野、
大野幸太郎先生ですね、
先生が座ってる時に見た時には、びっくりしたんじゃない、まるで鬼瓦みたいな、
ね、絶対3人ぐらい殺してそうですもんねいや本当眼光が鋭くて、もう本当にいやすごい優しい方なんだけど、パッと見ね本当に目がキャンとしててね、ごめんなさいって謝っちゃうみたいな、
そう
ね、
それにらみを利かしてるわけでしょ、
ま
あ、ひよこどころじゃないですよ本当にいつ焼き鳥されるか
分からない ね、周りも皆さん本当本当に血を滲むような努力をされてて、もう道場の床がもうね、もう血まみれになるぐらい、もう何度も何度も踏み込んでね、あの勃拳振り回して振り回して、
ね、初めて祈祷というものをそこでみんな、うん、でもね、ね、あの小野喧嘩のあのスタントマンの連中はみんなね、はい、心がいいんですよ、優しくてね、やっぱりみんなね、その大野幸太郎先生はもう恐ろしかったけど、はい、訓練してる生徒 のスタントマンたちは、うん、やっぱいいやつばっかりでね、みんなね、いやそれで助けてもらってね、はい、教えてもらって、でもやっぱあのやっぱ先生のやっぱり指導が良かったんだね、みんなね、師弟関係がきちっとできててね、はい、ああいう現場っていいですよね、
そうですね、
武道的なね、
はい、
そういうおかげで、まあ、うん、まあ、アクションのノウハウをね、そこでまた教わって教えてもらって、うん、また大野先生もだいぶね、僕をケアすることに対してみんな命がけでやれなんていう、うん、愛情のある方だなと思って、はい、心が大きいな、顔は怖いけど、うん、心はあったかい
めちゃめちゃ優しい方ですよね、
優しい方だった、素晴らしい人でしょ、人格的にね、
はい、
本当にいい人だった、もうそこにまた立石もみんなね、はい、怖いけど、うん、みんな心だけはすごく侍でね、はい、いい人ばっかりで、まあ、そこでまた新たなる、まあ、自分を発見してもらったっていうか、発見させてもらったっていうか、はい、まあ、そこで、まあ、仮面ライダーも少しやれるかもわかんないなっていうぐらいな、ちょっとね、
はい、
自信を持たせてもらえたっていう、うん、そこから始まったんで、もうピヨピヨですよ、うん、ボロボロになってヨタヨタと毛もむしられてもうヨタヨタしながら現場行ってたっていうかさ、う
ん、でも本当これからいよいよじゃあ仮面ライダーが大活躍して、でオンエアも始まる1971年4月3日ですね、この時藤岡さんはどこにいらしたんですかねえ、これ、まあ、今は割と有名な話になってますけど、ずいぶんあの後になるまであんまり明かされてなくて、ね、まあ、僕らファンの中ではね、あのお怪我されたみたいな、ね、お話は伺ったことはあったんですけども、具体的にはあんまりその、ね、当時は情報とか開示されてなかったですし、まあ、週刊誌みたいなものでもそんな騒がれなかったですし、まあ、今みたいにネットなんかもないですからね、
あれ事故でね、二輪でもって僕、はい、まあ、その当時10話までの間ずっとスタントマンを使わないでっていうことで、はい、うん、あの入るのが当たり前だったから、まあ、あれでもずっと、もしあれ事故がなかったらずっと続いてたんだろうね、
そうですよね、
あのスーツの中入って
帰ってもっと危ないことになったかもしれないですよ、
いや、はい、死んでたかも、
いやいや本当それはあの思いますね、
もうスーツに入って仮面もかぶって、うん、二輪もやってたんですよ、うん、まあ、やらされてたわけねそれが当たり前だと思ってた、うん、だから大事故になって、うん、それで事故でもって入院して、うん、そこからまあ変わったんですよね、うん、僕は実は第1回目の放送が放映された時は病院にいたんですよ、
うん、
そう、生死をさまようごとくも、自分の足はまず完全に、うん、まあ、復帰不可能というかな、うん、回復不可能と言われて、まあ、その当時の医療技術ではまず、うん、もう 99% 元には戻らないと言われる状況の大アクシデント、大重症で複雑骨折といってバラバラになって骨が、だからもう無理だという状況で、まあ、そこでまたいろんな人の恩によってやっぱり助けられて、病院を変わってね、大手術を受けたところがベトナム戦争で開発された最新の医療技術でもう一回チャレンジしてみようというお医者さんが、ただし保証はできないけどやってみる価値があると、いうことで、まあ、やってくれたお医者さんがいたんですよ、
は
あ、それが良かったんですよ、
それ奇跡ですね、でもそれは
本当にこれ全部切ってますからね、
うん、
真っ二つに
足をね、
足をわーっと切って、
うん、
27針わーっと切って全部開いて、折れた骨の中に骨の
骨髄
の
中
に鉄の棒を入れてね、うん、
はい、鉄の棒を入れて
ジョイントして、
はい、
折れた破片を全部そこにつないで針金巻いたんですよ、そしてまた
もっと縫合
したんだけど、その筋肉切ってる部分はもう無理なんだよね、だからその切ってる部分じゃないところを強化するしかないよって言われて、でもそれでもまあ自分、あとはもうリハビリは自分の力だと、筋肉を強化して歩けるようにするためは自分の力だから、あとはもうここまでやれたと、繋いだんだから、
はい、
あとこの鉄の棒を抜く作業があるけど、繋がってから抜くからと、
はいはいはい、
あそこまで行って、まあその状況の中で一応手術は成功したんだけど、そこで第一回の放送が始まったんですよ。これはもうちょっとあまり言いたくないね当時思い出すとちょっと俺もちょっと辛くなっちゃう
ね。まあでも本当そんな我々全く知る由もないところだったんですけれども、そして通常でしたらね、そこでもう再起不能かもしれない、主役が。
そうですね、
そうなってくると、うん、番組をどうするかって時に、まあ、そのワンクール、まあ、ね、10話ぐらいであれですとか、ワンクールで終わらせてしまうのか、でそこでまたそのスタッフたちにしてみれば、じゃあもう本郷たけし殺しちゃえよと、
うん、
でじゃもしくは違う本郷たけしにしちゃおうよみたいな、あのでいいんじゃない、今週から本郷たけしはこの人になりましたでいいじゃんみたいなのとか、割と安易にねそういう考える人も多分いたんではないかと思うんですけども、でもそこでやはりまあ僕らも随分お世話になりましたけども、この仮面ライダーのプロデューサーの平山徹さんが、ヒーローが死んでどうする、子供の夢壊すだろう、ヒーローは死んじゃいけないんだ、どうしようっていろいろ考えた時に、あ前にその平山さんが初めてテレビのプロデューサーされた作品で悪魔くんという作品で、その中でその主役をやってらした吉田芳雄さんという名優の方が、やはりそういったアクション番組なんで、ちょっと俺は年だよ、もう体動かねえから勘弁してくれ、下ろしてくれ、でこの人がいなきゃこの番組はね始まらない、どうしようどうしようって時に、じゃあ弟が交代して出てくることにしようということで、で後に仮面ライダーでは地獄大使を演じる牛尾健二さんがメフィスト弟として、で兄貴の方がいわゆる吉田芳雄さんは、あの地獄でここは神聖な場所だから、あのここで魔法使っちゃいけないよ、でもそこで魔力っていうのを使ってしまって地獄警察に逮捕されちゃう、だもんで俺はちょっとあの悪魔くんの手伝いができねえから、おい弟お前がやれみたいな手でうまいことをそのしのいだことがあった。それを思い出して、うん、そうだったから何もいいじゃないか、本郷猛はヨーロッパに行ったんだすごいですよねその発想が。でも
あそれはすごいね、う
ん、それで本郷猛はヨーロッパだから、本郷猛は死んでないんだよ、本郷猛はヨーロッパに行って、でその向こうのショッカーと戦ってんだよ、で日本の平和を守るのが2号ライダー一文字隼人だよっていう設定をね、そこで作られて、でこの時にその佐々木武さんに、ちょっと仮面ライダーやってくれよって時に、佐々木さんが冗談じゃないと、で実はその藤岡弘さんと同じ劇団の同期でね、でせっかくその藤岡君が撮った主役のね番組を俺が撮るようなことは、まあそんな真似できるか、冗談じゃない断るっつって、したら平山先生もじゃあもうそうじゃない、藤岡君を助けると思ってこの仕事引き受けてくんないかで、じゃあ分かったと、その代わり藤岡さんが治ったらまた彼に番組を返すぞと、そういう条件を飲んでくれるなら俺は2号を引き受けるよっていう、だから藤岡さんと須崎さんの友情物語が後のダブルライダーを生み、ここにこのダブルライダーっていうなんか設定ができたからこそ後にV3 だ、X だ、Amazon ストロング、今の今日に至るまでのもう30体以上にもなるその仮面ライダーシリーズにつながる原点が、実はそこに友情物語があった、こんな不思議なことってあるんだな、奇跡の番組だなって思うんですよ仮面ライダーってのは。本当不思議なことがいっぱい、でも、まあ、もちろん藤岡さんはそういうとこじゃなかったと思うんですけど、ね、でもそういうことを、平山プロデューサーたちはこうやはり皆さんがこう思ってて、絶対に藤岡さんを番組に返すんだっていう気持ちで、だそれこそアフレコぐらいならできるんじゃないですかっつって、結構平山さんも無茶やらそうとしてて、お医者さんに怒られたらしいですよね、あの、アップだけだったら大丈夫だろうから、あの枕の後ろにこうブルーバッグを作ってそこであの合成であの背景埋め込んで藤岡さん の, あの顔だけの芝居で撮れねえからなっつったら、あなた患者を殺す気ですかって言われてまあでもそういう活動家の血もあるけど、でもそうやってこう藤岡さんを絶対支えていくんだ、守っていくんだっていう、なんかそういうこうなんか熱い思いが、結局その後2号ライダーがまた出てきて、変身ブームが起こって大ヒットして、いい形で新1号にまた復活して、その時諸君はこの青年を覚えているかっていう中谷さんのあのナレーションが、仮面ライダー第1号本郷猛だっていう、 あそこで、まあ、僕らはその事情を知らないですけれども後でこうそれを知った上で見るとまたあのスノーマンのダブルライダーの桜島編というのはもう涙なしでは見られない、名作品だなと思うんですけれども、本当不思議な作品ですよね仮面ライダーというのは。
そう
だからもちろん怪我されたことはね、うん、辛かったと思うんですけど、
でも
それ以外全部ね
確かにいろんな問題が起きてアクシデントがあったり、うん、それがいい方にいい方にこう、
はい、
かえって良くなってるよね、不思議に。だから仮面ライダーそのものが奇跡のね、うん、僕は番組だと思うんだけど、うん、いろんなやっぱ歴史を背負ってで、うん、今も現在も続いてる、はい、それやっぱり運勢がありますよね、この仮面ライダーそのものに、
うん、
そんだけやっぱりこの僕はなんかやっぱりこの番組そのもの天命だったのかなというような内容ね、うん、やっぱり子供たちに与える影響力強いしね、
はい、
やっぱり心あるそういうこの仮面ライダーを思う大人たち、
はい、
やっぱりいろんなスタッフ、また所詮運勢方や恩師、プロデューサー、監督、またスタッフみんなそうだけど、やっぱ仮面ライダーにやっぱりこれだけこう愛情があったのかもわかんないですね、そういうものが奇跡を起こしたんじゃないかなと思うしね、僕は。だからたまたまそこに僕が、まあ、主演というのも、ね、たまたまいたそれだけでね、なんかこう 運命が転がっていったというか、そう思うと不思議な感じがしますよやっぱり。
ね、ですからこう2年続いた番組ってなかなかね、
そうです
ね、ないですからね、そういう意味では。
だ僕はそういうこと後から聞いてね、ものすごく感謝してね、皆さんに対して、あそういうみんな私の知らないところでね、この番組を守ろうというために働かれた方がいたんだということに対しては胸がすごく熱くなりましたやっぱり。まあ、そんだけやっぱり映像をこよなくね愛している人たちの集まりというかな、やっぱりこのドリーム工場なんだね、夢工場というかね、
はいはい、
この映画っていうのはね、映画というかドラマ作りはね、やっぱりそういうことを思うとね、責任というか非常にやっぱり感じますよね。特に主演をやるということは、
はい、
そんだけのやっぱり責任が伴いますよやっぱりね。まあ、いろんなことを順風満帆で来なかったからこそいろんな学びを与えていただいて、逆にそれが僕を作ってくれたし、また人の心や思いやいろんなものを教えられたし、やっぱり良かったと思いますよ。自分満帆で来ない方が良かった、人生って楽しいよ。逆に思うと振り返ると懐かしくなるし、その時にはしんどくて辛くてもう本当にもう追い詰められてね、最悪をまあ通過してますけど、振り返るとみんななんかすぐ懐かしくなってくる、
不思議な、ね、だからたまに振り返るのいいでしょ。
いやーよくない、
ね、ほらほら振り返っちゃいましょう。でそこで、まあ、仮面ライダーが、まあ、2年間無事にねその戦いを終えてショッカーを、まあ、壊滅させて、そこから今度はさらに藤岡さんは変身を遂げていくわけですよ。いろいろな作品で今度はさっきのいろんな映画会社とかを股にかけてね、
そう
これもう僕ら好きだったのが、これは東宝の、日本沈没、
よく覚えてます
ね、小野寺敏夫役ですよね、潜水士のね、はい、それこそ小林慶珠さんと、ね、田所博士という小林慶珠さんと共演をされていく、ね、あのだから、あ藤岡さんがいるから日本沈没しても大丈夫だと思いますよ。まあ本当子供の心に映画見に行ってすごい怖かった、パニック映画だからめちゃくちゃ怖かったんですけれども、でも藤岡さんがいるから大丈夫だと思って僕は子供の頃に見に行きました。
僕 ね、はい、不思議とね僕の役ってねいつもね、はい、成果したのギャギャの役が多いんだね、
はいはいはい、
もう壮絶な死を遂げるとか、あのなんか
はい、
こうマイホームパパで優雅にこうっていうのがないんだよね。
ないですね、もう波乱万丈な役も多いですよね。
坂本龍馬にしろ織田信長にしろさ、野獣しすべしもね、
壮
烈な全銃弾を200発から受けて死んでいく、
はいはいはいはい、
なんだろうね、そういうのばっかりじゃないですか、
すごいですよ、
ね、そうかもうギリギリで、あの日本沈没みたいに最後に生き残ってさ、はるか地平線の彼方の列車の中で一人、
はいね、ボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロ
ボロボロボロボロボロボロボロ
ボロボロボロボロボロボロボロボもうね、で先ほど大英という話も、大英テレビ室ではですね、はい、白い牙という、
そう
またこのハードボイルドのね、このドラマがまたねすげえねもう本当に救いようのないドラマなんだ本当にもう敵討ちをして最後に敵討ちをするんだけど結局逮捕されちゃうみたいな、だけどねハードボイルドなんでね、 でめちゃめちゃかっこよくて、でやっぱ何がすごいかなと思ってね、僕は大人になってからもう一回見て、うん、あっと思ったのが、藤岡さんがそういうこうアクションシーンをするのに必ず大野研究会の皆さんを使ってるんです。だからその白い牙も全編ハードボイルドで怖いんですけども、あのチンピラとか悪い人が出てくるとねホッとするの、みんな研究会の皆さんとかだから、うん、もういきなり、あ今日岡田勝さん出てるぞみたいな、であ今日新堀さんが4回死んでるみたいな、さっきあそこで刺されたチンピラやってたはずだよな、こっちから出てきたよまたみたいな、あの独特ないでたちなんでね、とってもこうすぐね、あの端っこにでも分かるんだけど、でも後で思うと、あ藤岡さんがこうあれなんだな、そうすると やはりあの最高のアクションをやはり自分の番組で見せたいんで研究会の皆さんにお願いしたんだっていう。
東方の映画も ねだいぶエスパイとかね、はいはいはい、みんな呼んでね、あの彼たちに助けてもらって ね気心が知れてるからやりやすかったんですよ、だそういう面で、まあ、僕はあの前世紀の頃は皆さんに助けてもらいましたね、まあ、そういう面で、まあ、本当に、まあ、乗り切れたっていうかな、う
ん、戦友です ね、
そうですね、
まさにそのライダーを一緒に戦い、スター今度は藤岡さんのいろいろな映画とかで ね、そうまさにエスパイの時なんかも、そうちょうどあの今、うん、真田丸でね共演なさってる草刈正雄さんと、
そうそうそう、
ね、藤岡弘さんがこう、そうそうそう、悪いやつだと戦うわけですよ、で見るとあの草刈正雄さんと戦ってるのはね、ジャパンアクションクラブの皆さんなんです、ジャックの皆さんで、藤岡さんと戦ってるのは大野研究会の皆さんそう、だそのラス本当ラストシーンのすごいもう壮絶な立ち回りなんだけど、こう洗脳されて出てくるっていうシーンで、いきなりあの場内がねどっと笑いが起こる、なんだ新堀さんのアップがあるっていう新堀さんが出てきた瞬間に、あのなぜか受けてしまう、なぜかみんなわっと笑ってしまう、なんか知んねえけども俺のシーンでみんな笑うんだよなっつって新堀先生、でもあれだってやはりこう藤岡さんの絡みで研究会の皆さんがみんな集まるっていう、なんかねそういうこう熱い男の友情みたいな、その映画の裏側を知った上でするともう2倍にも3倍にもまた面白さが倍増されてね、あ、まあ、あのぜひあの日本沈没とエスパイと、だからあのテレビシリーズの、ね、白い牙、はい、これは絶対見ていただきたいと皆さんにも思うわけでございますけれども、はい、まあでも本当たくさんいろいろな作品をやってらっしゃって、
でもねやっぱりね、僕はあの仮面ライダーからね、はい、始まってこうアクションね、やっぱ義刀というものを学んでね、はい、またこう武道とは違うね、義刀両面をね学んだおかげでね、その後のやっぱりアクションものに対してはまあノンスタントでね、いろんな面でやらせていただいたのも、まあ仮面ライダーをやってたおかげでね、そういう体の機能がね、まあ蘇ってね、やれたんじゃないかな、だからアクション界をまあそうやって支えてこれたのも、まあある面ではそういう皆さんのおかげだと思ってますよね、やっぱり、まあ、それからまた自分の中でどんどんどんどんとバージョンアップして、まあ、トレーニングを続けてきて、いまだに現在までトレーニングし続けてきて、それが今につながってるというね、だからある面でみんな相乗効果になってね、よかったなと思いますね、やっぱり、まあ、自分自身に甘えられなかったってことかな、甘えた途端に僕はもう終わるなと思ったんで、自分に厳しく来てよかったと思ってね、まあ、厳しく来るような宿命なんだね、僕は俳優としてはね、絶えず自分に厳しくあれと、そうじゃないとお前ダメになるぞっていう天の声だと思うよ、これは。
でも過酷すぎますよ、その足複雑骨折してそれでお前はなってほんでまたその時は、いや研究会の皆さんも本当にこうも、ね、命がけて盛り立ててくださってるんですけど、何よりまた結局帰ってこられて、ね、一応全開されて桜島とにね、あの仮面ライダー本郷猛が帰ってきた、で僕らは普通にそれを見て、諸君はこの青年覚えてるから普通に見てたけど、後で聞いたらとんでもないことになってて、まだ鉄の棒が入ってた、
あ
まだ鉄の棒入ってる状態で、それで立ち回りはするわ、その事故ったバイクにはまた乗せられて、それで桜島のあの溶岩のすごい岩がゴツゴツしたところ、ファーストカットで走れっていうね、もう鬼ですよ、言ってみればとんでもないことさせますよ本当にね、でもそこまで命がけでやってらっしゃって、でもあれもし鉄の棒が曲がっちゃったら本当に今みたいにこうな何事もなくなんてことは ね本当は壮絶な、ね、ことを抜けてこられてね、
まあ再起不能と言われてからね、あの鉄の棒入れてから曲がったらもう一生抜けなくなったら不自由だぞという約束をさせられてたから、本当にあの時にまあちょっとでもね、あの時ね、 実はね、まあ、みんなに言ってないけど、うん、もう走って、
はい、
まあ、多分時刻をして同じバイクに乗れって
、はいはいはいはい、
体中硬直者震えちゃってね、
普通なら トラウマですよ、普通なら
トラウマで、だと吹っ飛んでバラバラになったような感じのね、
うん、
もう一回乗るでしょ、うん、見たら道じゃないんですよ、火山岩なん
ですよ、はいはいはいはい、
もうものすごいね、心臓パクパクしましたね、うん、これやらないと俺見れもう次はないと思って、
うん、
どうやった人やったか覚えてない、今でも今で空白なんだよ、でも成功して戻ってきた、
はいはい、
それやったと思ったらなんかおかしいんだよ足が、おかしいなと思って手ちょっとぬるっとするんでやばいと思ったら血が出てんの、
あら腰に手を回してみたら
ちょっとあのトイレ行かしてくださいって、はい、うん、でちょっとホテルまで申し訳ないとホテルに戻って部屋に入って、
はい、
それでバス行って、
たら
ドクドク血が出てその鉄の棒が
入ってるじ
ゃないですか、
はい入ってますね、
突き抜けて、
え
それでそこから血がどんどん出てた、
うーだだだだだ
でタオルを抜いて、はい、それでやって絞った、これダメだと思って
、うん、血だまりがすごいことになってますよね、
でもうしょうがないから、
はい、
タオルを切ったやつと、
はい、
小さいのを押さえ、
はいはい、
あのガムテープを、
あーガムテープで
ぐるぐる巻いたんです
よ、ぐるぐるぐる巻きにして
遮断したんですよ、
え血止めをした、
血止めして、
うわ
でガムテープは効くね、
いやいやいやいやいやいや、まあ、確かに撮影現場ではなんかダメ、おいガバチョ持ってこいっつってね割と万能にはするけど、ちょっと医療器具ではないので、
いや血止まりました、
止まった、まあ、結果オーライですけど
それで巻いて止めて、それが何食わぬ顔で現場に戻って撮影を終えて、
終えて、
それで不安なのは曲がったと思ったの
も、
あ俺これでも終わりだなと、
うん、
重いしね、
はいはい、
でもこれ帰ったらもうこれダメだな、うん、まあとにかく帰ってお医者さんにね、
うん、
もうレントゲン取ってもらって、またもう諦めよう
と、
曲がってなかった、
あ
よかった、それがもう奇跡だね、だけどあれはもう忘れないね、
うん、
もうレントゲン取った後大丈夫かなと思って、
うん、
大丈夫だよって言って
、うわ
それから抜こうっていう、もう、
はいはい、
もう抜いていいんだよって言って、でその抜いた時にまたその先生がね、もうお前麻酔なんかかけてやんないよだって
、いや気絶するでしょそんなの、
いや
本当に
そのまま
抜かれちゃった、いやいやショッカーよりひどいですね、
ひどいと思
う、ショッカーだったら全身麻酔ぐらいしますよ、ようこそ本郷たけしって、うわ痛い、いやいや痛みで死にますよそんなの、
いやでもね、今でもあの愛情のある先生でさ覚えとけってこれ耐えられたらこんなの大したことないよ、
はいはいはいはい、うわ
それなんか入れてカツカツカツ
カツズンズンきますよね、
それまあでもね、いや繋がってると分かって
る、ね、うん、からねこそできる、うわこれ初めて聞いたすげ
え、いやーって感じ、
ま、曲がんなくてよかったなまでは聞いたことあるけど、その抜く話初めて聞いたわ、
ね、
なんで先生だいやでもその信頼関係というかやっぱりね、
だからね、
うん、
僕は本当に、ね、自分の今存在はね、人ですよ、人の助けですよ、
はい、
だから多くの人によって助けられて、うん、僕本当に強運だなと思うのは、うん、人によって恵まれたなっていうか、うん、そういう人に助けられた、最悪の時にも助けられた、
うん、
だからやっぱり不思議なもんだね人間、出会いですねやっぱね、
そうですよね、
だから必ずね人間諦めちゃダメだね、捨てる神あれば拾う神もあるんだってことを信じてね、絶対に諦めない、それが大事だね、自殺なんてとんでもない、
そう
ですね、頑張って頑張って諦めなければ必ず救いの女神が来るってことを信じてね、生きて生きて生き抜いてもらいたい、それは僕のもう叫びだね、今日本は3万人超の自殺者がいると言われてる、絶対にダメだ、そら、声を大にしてたよ、諦めるな、逃げるな、負けるな、諦めるな、これだけはもう言い続けていきたいね、
だからそれこそそういう藤子さんの、やっぱり日本人ってやっぱり平和ですよね、なんかもう本当ニュースもなんか平和ボケしたのばっかりでなんかもう先月あたりは不倫不倫不倫不倫ね、ゲス不倫とか何だもうバカ言ってんじゃないよみたいな、なんか平和だからなんかもうニュースもなんか間抜けなのばっかりやってますけども、
幸せボケなん
です、いや本当幸せボケですよね、
幸せすぎて分かんなくなっちゃって、
だって藤岡さん本当世界を回られてるじゃないですか、でそこで本当にそのね 生きてることだけで幸せなんだっていう子供たちをたくさん見てこられて、でそういうね、なんかこう本当に生きるか死ぬかみたいなところっていうのは日本人だったらねありえないわけですよ。
世界ね、百数十か国の旅をしてね、その難民キャンプ行って、その難住という紛争地全部行って、子供たちにね、いろいろ支援してきたんだけど、支援なんておこがましい、まあ、とにかくそこ行って現場を見させてもらって、できることやってきたんだけど、いや自分がつく思ったね、こんなね自分の不平不満なんてとんでもないと、本当生きてるだけでも感謝で、もう本当喜びだと思わなきゃいけないということをね、つく感じた。だからやっぱり命のメッセージというのをね、今回の45年ぶりのね、もう一回あの仮面ライダーやらせてもらえる、この中にはその思いをね、絶対に言いたかったし、知ってもらいたかったから、今回はもうそれはもう自分の気持ちのないね、それはもう嘘じゃない実感だから、これだと絶対説得力あると思ってね、今回投入させてもらったんだけど、やっぱり人間っていうのは知らないこと多くて、現実現場やっぱりその真実を知るとね、いかに自分が甘いかっていうことを思い知らされてね、学びがあるね。
いやでも本当世界各地をこんなに回ってる方ってなかなかいないじゃないですか。で、ほら藤岡さんがそういう活動されてるってあんまり世に知られてないんでね、だけど本当にたくさんの、あの子供たちの本当に救済をされてる。でだって物を満足に食べることが、物資がない、だからその食料がないところで、で餓死するって日本じゃ考えられない今じゃね。だけど今 もう何分に何人の子供たちが亡くなってるって、そういうところに、いやなんか助けられればいいなと漠然と思うことは人としてあるんですけども、藤岡さん本当に実際にそういう現地に行かれて、それがもう100カ国以上行かれてるじゃないですか、ね、だから本当はもうそういうのこそもう政府とかなんかがね、なんかもう世界をね友達になろう仲良くしようってやってるなら、むしろそういうところをやれよって思うんですけど、だってそういう意味では藤岡さん一民間人なのに、そういうこうなんか使命感というか、すごいなと思って、
出会いでね、出会いによってそういうふうに世界に救済してる人たちと出会ってから行ってみないかと、俺子供がいっぱいいるぞと、子供見たいだろうと、見てみろよお前、子供好きなんだろうと、で、ああそうだ、俺ちょっと日本だけじゃなくて世界にも、まあいろんなね、あの仮面ライダー当時も孤児施設いろいろ回ってたから、日本の子供たちはよく知ってたけど、でもまさか世界の子供はっていうのはちょっと興味湧いてね、行った途端にはまってしまったんですよね、もっと悲惨な状況を見てね、それでもってもう引きつけられてしまって、それからもうなんかこう引っ張られるごとく行くようになってしまった、それが良かった、自分の知らない世界を改めてまた知って、自分の人生観や価値観やもう生き方やいろんなものを180度変わってしまった、なんて俺は傲慢だったんだろう、なんて俺はバカだったんだろうという、もう自分がなんかすごく、ね、穴があったら入りたいような気持ちになって、ね、むしろなんかそういう気持ちで言ってるのに、逆になんかいっぱいそういう人たちからこう愛をもらったっていうかさ、学びをもらったような感謝の気持ちが、もう涙をどのぐらい流したか、もうね自然に出てくるんだよね人間ってね、なんてこんなこと知らなかったんだっていう、なんかね自分の中でこんなにね涙っていうか水があるのかなっていうか、もう微笑絞るぐらい出るんですよね、もう気持ちがねもう高まってきてね、熱くなってね、もう体の頭からつま先がぐるぐる触れるような、そういう体験を何度もすることによって、自分が変わっていったっていうかな、それは本当にいい僕の自己発見だったですね、それが良かった、それ知らなかったら僕も芸能界でちょっとまたふわーんとしたかもしれないね、本当ゆでだこになってたかもね、
いい湯
だなって言ってそのうちゆでだこになってさ誰かに食われてたかもね。
でも世界どこ回っても子供たちは純粋で綺麗な目をしてたという、
それでね、子供はね死になって生きようとするね、あのね、エネルギーね、あのね難民で飢えて食ってない、世界ほら世界っていうと我々3食当たり前だと思ってるけど、大体3食食べられるって4分の1なんですよ、子供なんて1日1食なんてのは当たり前でね、1日1食2食で我慢してる、でも目はギラギラしてんだよね、飢えててもね、死になってなんか こう何かを求めてたのに、うんうん、あれに惹かれてしまってね、うん、日本の子供のと違ってね、うんまあ、日本の子供ひげするんじゃないけど、うんうん、あまり違いがさ、まあまあ
ね、全部与えられてね、そうそうそう、公職の世界で、ね、日本はね、なんかやってもらって当たり前っていうね、そういうことですよね。
違いがね、まあ、ちょっとショック受けましたね、うん、それから僕はもう行くようになって、うん、いつの間にか何十画もその子供たちと出会うようになって、うん、でもその時の子供との出会いは未だに体の中に触れることを忘れない、しがみついて離れなくてさ、帰るついた途端にみんなしがみついてさ、もう自分がね、もしあったらこの子供全部連れて帰りたかったんだけど、日本はそういう法律じゃないって、何度か僕ね連れて帰ろうと思って交渉しようと思ったら、バカ、日本はそういう法律ないんダメなんだよって言われてね、まあ我慢して泣きながらね別れを、もう思い出がありますけどね、まあ、そういう出会いがねまた僕をいろんな面でこう生き方をね教わったというかな、よかった、あ、私自身のまあ人生に対するまた、まあ、こう視点が変わったね、まあ、それがねいろんな意味において自分の俳優という立場の中でそれをねどっかに返していこうという気持ちに溜まってるものをね、そこの体験経験にこういっぱい自分の中で思い出をね、それを何とかしてこうまた世に返していこうという気持ちに今あってね、いっぱい溜まってるものがあるんですよね、いや死体を担いだりね、あの一瞬の中で寝たりね、いろいろするとそれは忘れないね、トラウマじゃないけどね、もう忘れない思い出になってるんだね、
そうですよね、壮絶なね、いや日本でこうやって普通に平和に暮らしてるともう絶対想像もできないようなね、その紛争地でその地雷原のそばにいる子供たちとか聞くとちょっともうね、もうこれ以上僕もちょっと言えないですけど、本当にあのそういうところもたくさんあの藤岡さん見てこられたというお話も伺いましたけど、でもそういった中でもなんか純粋な目をしている子供たちに未来をね、なんかね、だから未来のための子供たちは宝だっていう話、ね、
だから僕はね、あの恥ずかしげもなくね、あの子供を言うようになったのも実体験でも、いやそんなの知ったことを言わないでね、黙ってるのはこれはちょっと逆に罪だと思いなって、ね、そうやって言うようになったんだけど、やっぱり子供がねやっぱり地球の宝だということを実感で感じたから言えるんであってね、それまでは多分そういう体験経験積んでなかったら恥ずかしくて言えなかったと思う、でも今は堂々と言えるね、もう国境も民族も全てを超えて、子供っていうのはどの国の子供も全部地球の宝物なんだっていうことを言いたい、それを我々大人の責任があるんだということ、それに対する、ね、あらゆる形で子どもたちに対するメッセージとね、
はい、
やっぱり夢を希望を与える責任があるだろうというね、それは僕はもう声を大にして言えるようになったのは、そういう経験体験したおかげだと思うんだよね、それが今回のまだ45回目の、はい、45年ぶりの、ね、映画の、ね、参加にもつながってるんですよね、気持ちとしてはね、
だからなんか全ての子どもたちにね、なんか温かいメッセージをね送っていけるものである、僕最初に僕藤岡さんとお会いした時っていうのも、横須賀のね、神奈川県の横須賀の施設を一緒に訪問したのがね、ほぼ最初にあのお話をさせていただいた時だったと思うんですけど、城山中さん歌手の
ね、
人間の証明の、うん、まあまあ、Do you remember とだった城山中さんと藤岡さんがすごく仲良しで、
そうなんだよ、
ね、で城山中さんがその横須賀のそういったこう、まあ、施設の、ね、ご出身 で、
そうそう、
で自分たちの、その後輩たちである、そうそうそう、まあ、もう本当幼稚園生ぐらいなから、もうせいぜい 7,8 歳ぐらいの子たちかなぐらいの子たちに毎年そのクリスマスイベントで、クリスマスになるとコンサートを開いてて、である時に藤岡さん来てくんないみたいなことになって、で藤岡さんと城山中さんがじゃあその施設のね、なんかクリスマスパーティーをやる、でやっぱ藤岡さんが行くんだったらなんとかして仮面ライダー用意できないかなみたいなことで、たまたまそういうボランティアをやってる方がこういろいろ相談に来られて、でそれがあの先ほど来から名前が出てる新堀和夫さんのところに話が来て、で新堀さんが大野、今度よ藤岡さんとな、ちょっとそういうなボランティアで、そういう施設でな、ショー ショーをやろうと思うんだけどよ、お前もちょっと手伝ってくれ。ああもちろん行かせていただきますって、で一緒にあの横須賀まで行かせていただいて、でねちょうどその園長先生が、いつも、城山中君、うん、いつもねありがとう、そして藤岡弘さん今回はありがとうございます、なんかね表彰状というか感謝状みたいなものを渡してるって、うん、そういうセレモニーの時にいきなりデーンデデデデーンってそこまでだ城山中、藤岡弘、いや仮面ライダー本郷武史ですね俺が出てくんだ、うん、でこの私が一人だと思うなよ、いでよショッカー軍団って言うと、あのいっぱいショッカーが出てくんだけど、この中身がみんなね、今平成の仮面ライダーをやっている高岩誠二君とか、ああもうアクション監督の宮崎君とか、もうすごいメンバーがもうずらっともう集まって、いや藤岡さんとか新坊さんがやるならもう俺たちみんな行きますよっつって、一番ペーペーが中川も特にぐらいだったから、結構ゴージャスのメンバーでね仮面ライダーショーをねやらせていただいて、うん、で一緒にその後そのハウスの方へご招待されてね、で一緒にそのチラシ寿司とね、でね小さなね鶏ももを一羽ずつこうみんなで食べて、でお兄さんたち今日はありがとうっつってね、うん、もう俺たち何て言っていいか分かんなかった、うん、でもなんか藤岡さんとねそういうお仕事させていただいたのが最初に、
あれね、はい、ジョーさんとはね、はい、海外にも一緒にだいぶ行ったんですよ、2人でね、で彼はあの歌ったりね、はい、してもうで僕は武道をやって見せたりね、二人で一生懸命世界回った時のもう彼も戦友みたいなもんで ね、
でね、
彼も優しい歌、サンダーズホームじゃなかったかな、
はいはい横須賀の ね、 ね
その僕一緒に行って、その時に、はい、そうだよね、
はい、ご一緒させていただいたのが、
いやー、ね、ジョーさんとの思い出がいっぱいあってね、もうさまざま紛争地一緒によく行った、いやー200キロから300キロ荷物担いでね、もうさもうああいうところに行って帰ってくると7キロぐらい痩せちゃってた、でもそれよりも心だけは豊かになってさ、
はいはいはい、
ハッピーになってたけどね、体はボロボロだけどさ、そういう思い出がやっぱりなんか、いやいろんなこと思い出してくるね、
だからそういう、こう世界を回ってる時になんかたまたまそのそういったまだ産業とかがないところで何かこの人たちを支援できないだろうかなって、例えばペルーとかそういう未開の地へ行った時に、それで藤岡コーヒーが生まれたというね、
一番最初のもうアフリカがね、はい、あそこはもう1900万人という難民飢餓人口がねそのぐらいいて、あのアフリカ行ってずっと待ってマラウイっていうさ、あの世界最短命国っていうのがあってね、40歳以下という日本の世界では一番寿命が短い、日本は、ね、もう長寿国だけどね、そういう国があるんですよね、まあ、そういうところ唯一あるのは豆だったりしてね、それでそこの豆を僕はちょっとこう手伝って、マラウイの豆を販売してやったら非常に良くて、その助けたくてね、そこの人たちをね、やっぱ貧しい国って産業がなくてもコーヒーだけはあったりしてね、そコーヒーが唯一のその国の産業の一つだったんですよ、はい、まあ、今の、 あのペルーの豆もそうなんだけどね、まあ、多少でもいいからそういう子供たちや国の貧しい人たちにとってお手伝いできればという気持ちでね、はい、あってやってきたのが、まあ、藤岡コーヒーのまあ原点なんだけど、まあ、ある面で考えるとね、なんかその出会いですよね、そこで何を感じるかっていうのはこれ僕の責任なんだけどね、たまたまこれも自己満足かも分かんないけどさ、
いやいやそんなことないですよ、
でもそういうことでちょっとでもなんかそういうことをねすることがなんか一つの我々の責任みたいなものも感じるしね、やっぱりそういうふうにして、まあいろんなひらめきと出会いによってね、今も私もこうやって存在させていただいてるというかな、まあいろいろ面でこう出会いだね、やっぱり何でもね、まあ今回のだから映画がどういうね、あの思われるかわからないけど、僕としては命のメッセージがね届ければいいなと思ってるんで、それだけなんですよね。
その辺の話をですね、では CM の後に伺わせていただきたいと思います。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。お邪魔します、藤岡弘です。ライダー変身。
猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。ぜひ聞いてみてください。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
さあというわけでですね、今日はもう藤岡弘さんの歴史をいろいろ紐解きながら、お届けしているわけですが、今日はあのリスナーからもですね、たくさん、メールが届いておりますので、ちょっとここでご紹介させてください、お願いします、
はい、埼玉市のもさきちさんからです。藤岡さん、お誕生日おめでとうございます。
あ、そうです、この間ね、そうですよ、
はい、2013年に石の森漫画館のリニューアルオープンと宮城ヒーローサミットで藤岡さんに生でお会いでき感動しました。1号2号 V3 の変身はものすごかったです。生の藤岡さんはものすごい迫力で、仮面ライダーは実在するんだと大興奮しました。藤岡さんに人生はサバイバルだ、生きろと言われると心が引き締まります。藤岡さんがこれまでの人生でサバイバルだと感じた出来事は何ですか、という
もう曲が出てる話がみんなサバイバルですね。
全部サバイバルだ ね、
あとはですね、特捜最前線が一番大好きですというお話がありまして、
はいはい、
子供の頃再放送をずっと見ていたのですが、ものすごい話ばかりでした、みんなヒーローだし桜井哲夫さん大好きです。特捜最前線で大変だった話、印象深かった話など教えていただけませんでしょうか。
ああ、なるほど、10年続いた番組ですもんね、この。
そうですね、ね、
そうです。
で、僕はね、あれ、本当は僕の完全主演で始まった番組だったんですよ、で僕がプロデューサーに提案してね、これはまあもう本に書かれてプロデューサーが言われてるんで、いろんな俳優を映画界映像界に、やっぱり出て、やっぱりその映像界を背負ってもらいたいから、いろんなこの優秀なね若手をねどんどん起用して、で毎回毎回それを主演にして、その、まあ、俳優さんとしての力をね、発揮させてあげた方がいいんじゃないかっていう話をして、で君珍しいね、君主演なんだよ、そんなことしたら君の立場っていうのは分かるのって言われて、いやそういうことでも映像界の未来のためにね、若手を育てるという意味でね、やられたらいかがですかって言ったのが、いろんなメンバーが入ってきて、私があれ言ったことがブーサーが本当に感動してやるようになって、あれだから10年続いたんですよ。
そういう気さつがあったんですか。
だからあれ、毎回毎回その刑事一人一人の、
そうですね、はい、ね、津上刑事とかね、
主演のその
加納、刑事、夏井祐介さん、
話数によってね、
はい、
だ ずっと僕がうぬんというのはもういいと僕は、
はい、吉野刑事、誠直哉さん、
そうそうそう、ね、そういうふうに言われたのは初めてだと言われたね、プロさん、
はい、普通なら俺がでね、俺が主役だからってね、あれでしょうに、
それであれ10年だから10年続いたっていうのは、そういう分で続いたんだと、僕一人でやったら1年ぐらいで終わってたかも
ね。いやいやいや、でも皆さん味があって、本田秀治さんとかね、だから思えば、だからあの二谷秀明さんが、まあ、上白さんが、ね、結成がいて、で、まあ、もちろん桜井刑事が、ね、あの藤岡さんがいて、でさらにそのさっきも言いました吉野刑事の誠直哉さんだったり、津上刑事の、ね、荒木茂さんだったり、加納刑事の夏祐介さんとか、全部ですね、このほとんどの方が東映のヒーローものに出てた方が、
そうそうそう
ね、だ別名僕らあの、特撮最前線って呼んでたんですけれど、またの名を。で、二谷さんがね、つぶらやプロでマイティジャックって、やっぱりヒーローものの隊長をやってらっしゃったん で、でそこに桜井健一さんとか、ね、西田敏行さんとか、そういったいろんなね、あのヒーローな方が出てるんで、なんかそういうなんか楽しみもあったし、またそういうヒーローもので育った世代が、ちょっと大人になって刑事ドラマを見るっていうね。で、そこでまた冒頭でかっこいいね、桜井刑事が船に乗ってね、でタバコをパーッとやってるシーンがかっこいいなと思ったんですけれども、藤岡さんはタバコ吸わられないという。
僕はタバコは吸いません、吸えないんですよ
吸ってたんですよ、毎週ってあれ結構撮ってないと思うんです
ね。あれはね、あの当時一人ね、そういう、はい、まあ、キャラクターでね、
はい、
ちょうどタバコメーカーとタイアップがあったんですね。
スポンサーでね、
それでその時に僕にもやっぱ白羽の矢がかかって、一、
はい、
人ということで、二谷さんも座ったと、でそれで困ったなって、じゃあケースがあればいいんだろうということ で、
はい、
実はここでバラすとね、あのネオシーダーという
薬の
、
はい、喉の薬でね、
喉の薬、
はい、
あれを中身入れて、
はい、
あれでふかしただけなんですよ。
あれはオープニング薬です
本当タバコじゃないですよ、
ぜひ皆さん特捜最前線見てください、オープニングは薬です
だからもう口の中あの、ネオシーダのあれでガラガラになっちゃ
った逆にね
逆に
そっかそっか
辛かったけど ねまあ今だから言えるかもし
れない いやでもあの頃やっぱそういうイメージやっぱハッパハードボイルドそういうあれでやっぱその、ね、特捜最前線 そのやっぱ桜井刑事とでちょうど同じ頃コマーシャルで役者バカ藤岡弘ってリアルゴールドっていうね
勝新さんがやってその後僕に来たんだよねあれ
もともと勝新太郎さんが役者バカ勝新太郎、ああそうだ
そうしたらその後また役者バカで僕にって、
はいはいはい、
俺は若手の役者バカかと思われちゃったのかなと思って、はい、あれもスタントなしであれ、ヘリコプターからぶら下がって、はい、着地するやつ
そうで飛び降りてましたよね
飛び降りたんですよあれでバカだって言われたんですよう
わー結構危ないことしてますね本当に。
してんですよ。
もうあんなにも大怪我したのにまた懲りずに本当にこの子ったら。
バカだね本当に。
お母さんだと怒りますもん本当何やってんのあんたっていうね。
いまだにそのバカさが治らないという。どうしようもないね。
いやいやいやいやいやでも本当先ほどねあの彼のあれの中に本当に仮面ライダーがいるんだっていうふうに思ったって、うん、宮城ヒーローさんみたいな、ねはい、来てくださったそうですけど僕はあのちょうど、まあ、あの阪神大震災のちょっと前に、北海道でねあの奥尻島の、うん、地震があった時にたまたまあの新聞をちょっと読んでたら、まあ、あの地震後のね本当3日目かそこらぐらいにあの藤岡さん現地に行かれてるんですよね。奥尻島だからあのなかなかその船便とかそんなないわけ。ご自身でセスナを操縦してで救援物資持ってで奥尻島に行かれてるんですよ。でそれなんでいや前にあのロケ行った時にお世話になった人たちが苦しんでると思ったからいても立ってもいられなかった。いや政府もそういう何にもどうしていいかの阪神大震災よりも前だから全く経験がないことなんで対応ができなくて政府が行ったのがもう1週間ももっともっと後なの。だからその間どうしていいかわからない島民の方を誰よりも先に救援したのが藤岡さんだったの。それ僕新聞で読んで僕はこの時うわ仮面ライダーが本当にいたってやっぱり思いました。だから今日お話聞いたらやっぱりそうやって世界をやっぱり回ってて、だ当然のことのように藤岡さん行かれてるけどなかなかそんなことやる人いないんですよ。
いや、ね、あれはね、うん、僕あの奥尻島でね、
はい、
映画をね、作ったんですよ、はい、その時いろんなお世話になって島民の人にね、
はい、
おじろの海というね、うん、映画をやってで作って、うん、それ数ヶ月あそこでお世話になって、ね、みんなあそこの島民の人たちがエキストラで出てくる
って、はいはいはいはい、
それでね、うん、あそこの町長も協力してくれて、うん、その時の思い出があってね、
うん、
それでもういても立ってもいられず、うん、その当時のボランティアのね、
はい、
理事長と一緒に行こうって言った、うん、長で冷凍寿司をね、
はいはいはい、
持ってとにかく持って行こうって言って、
はいはいはい、
で物資をヘリコプターで運んだんですよ。
なるほどね、
それあの当時海が荒れてて、うん、もう向こうに誰も行けないような状況で、はいはい、その海上スレスレを、ね、飛んでね、うん、行って届けたんですよ。それが喜ばれてね、うん、
いや当たり前です、すごいですよそれ、ヒーロー来たよ本当に。
ところねその前にね、うん、どこかのテレビ局が入ってたんですよ。
あ
でなんだこのキャメラってバーッと来ちゃって、それでキャメラ撮っちゃってさ、あれなんだろうと思ったら、うん、その全部その時に、うんうん公開されちゃった
な。
びっくりしちゃって知らなかった。それ、まあ、その時僕がね、うん、ついて着陸してすぐにキャメラ回されちゃったんで、
うん、
全く分かんなかったんだけど、それが、ね、まあ、流れちゃったんだよね。
だからその報道する暇があったらお前らも救援物資持ってくるっていつも思うんですけど、あの、ね、でそれこそあのもう5年になりますけど、東日本大震災の時もしたらもう藤岡さん向いても立ってもいられないって言ったら、またそういう飛行機仲間の方たちが藤岡さんいつでも飛べるよって言ってもう本当そういう体制も整えてたんだけど、やはりあの、ね、やっぱ東日本の時はねちょっと規模が大きすぎたんで、逆に混乱するのでちょっとやめてくださいってことでね、
仲間もね、僕飛行機の免許持ってる仲間たちがさ、うん、いや飛行機飛ぼうよと、
うん、
一緒に操縦して我々行くから、
う
ん、あの時飛行時もダメなんですよね。
そうだったんですよね、
そう、ダメだって、うん、でも大野さん一緒にね、
はい、
現場で助けてくれてね、
あいえいえ
一緒に行ってね、
一緒に行きましたね、
子供たちが喜んでね、
そうですね、あのお米を持ってってね、そうそう、石巻の駅の前で ねみんなにおもちゃと配って、
ね、はい、学芸品と文具を持ってね、大野さんまた一生懸命 懸命ね、そこでまた子供喜ぶんで王さんが行くと初夏王さんうわ
いやいやいやいやいやいや
本郷来たなんか暗くなってた子供急に明るくなって
ねいやいやいやもう仮面ライダーとねあのショッカーが仲良くしてたからこの日ばかりは休戦だよっつってねでも本当あのそういった避難所もね直接学校とかもうね回らせていただいて一緒にね城下さんが来たらもう本当みんなお喜びでねあ元気になったよなんつってね
すごかったなの子供の行列ね、
うん、そうでしたね本当にたくさんの子供たちがね
いろいろ覚えてますねすごいね記憶力がね
いやいや一緒にずっと
半端じゃないね
とんでもないそんなのいやはいまだまだございますんでまだぜひぜひはいどんどんと、
はいはい、ラジオネームともひこさんからです、はい、ショッカーさんレイナさんゲストの藤岡さんこんにちは私は藤岡さんを仮面ライダーより先に瀬形三四郎として知った世代なのです
が、ああそういう世代だ
藤岡さんは瀬形三四郎の企画をどのように感じていましたか懸命で真面目に体当たりな藤岡さんだからこそ面白く感じる素敵な CM だったと思いますと、
う
ん、
はい
いや瀬形三四郎も思い出があってねあれ
CG とか使ってないですもんね
一切使
まだねそんな出てないですし、
ええ、あれもねいろんなアクシデントがあってね、ええ、火の中に飛び込んだまつげが全部燃えちゃったりさ
暑そうと思ったら暑かったんだ本当にあれ、
あのゲーム機を叩くとかあるじゃないですか、
はい、叩きます
本気でやったら血だらけになっちゃった
手の甲が血だらけになっちゃった
本当にね叩き終わっちゃった、
だってスケート場もだって素足で氷の上やね
もうね凍傷になっちゃった、
なりますよそれは
そういうことあの、ね、重いほらゲーム機担いで
ゲーム機のでっかいやつ担いでね、
まあ、ねカポックはなんか軽くやればいいじゃないですか、はい、
普通ならばね
でそれを 4,50 キロの重さ
そんな
それが全然ガシガシそうそう話じゃないですか足に石がつきそうになっちゃった
痛い
もう血だらけになっちゃった
それが血
だらけでも画面見たら何も見えない、うん悔しいという
でもねちょうど昨年がね実は藤岡弘さんが芸能生活50周年ということで、はい、でちょうどその一昨年の年末にじゃあちょっとそのねあのプレイイベントみたいなのやろうということで藤岡さんのトークショーみたいなのをねやらせていただいて僕司会をやらせていただいたんですけどその時にその瀬形三四郎の CM 集を一挙上映っていうのやったんですよもうね報復Z 面白いったらこんなだからやっぱ体張ってるから
そうなんです、ね、
だから全部本気だからいやもうねもう十何年経ってるからもうやっぱりその辺のはちょっと当時と違ってぬるく感じるからとんでもないもう腹抱えて笑いましたねあれねあれが次から瀬形三四郎瀬形もう次から次へ行くのすごいのもうゴールをひっくり返したかと思ったら今度は火の中飛び込んでるしあのスケートをやって足が痛い痛いってフーフーとかやってたりとかもうで桜さんとか言ってもうね面白かったですねあれは
ね
でもあれも藤岡さんだからこそのキャスティングだったですね
でも楽しませてもらったっていうかね、でも何でもこう真剣にやるとね、なんか逆に皆さんね、あのそこおかしいのかどうか笑っちゃうんだよね、こっちは真剣な顔になって笑うんだとちょっと矛盾を感じるんだけど俺命がけなのになんで笑ってしまうんだと悔しいというか
それはねよそで他人が見るとね面白いんです
そうなんだ
さまだまだ来てますよ、はい、すいません、
うん、ですね、ラジオネームマリモンさんからです、うん、ショッカー王の様レイナ様こんにちはそして、はい、レジェンド藤岡弘様こんにちは、はい現在絶賛放送中の真田丸が大好評で自分も毎週楽しく見させていただいております。今回藤岡様の演じられている本田忠勝がまさにイメージ通りで強さの中にも慈愛の心が感じられこれほど魅力的な本田忠勝はいないと思います。また主人である家康様の内野聖陽さんとのやり取りも絶妙でストーリーに奥深さを与えていると思います。そこで質問なのですが圧倒的な存在感のある戦国武将本田忠勝を演じられるにあたってこだわられている点は何かありますか。裏話なんかもあればお聞かせ願えますでしょうか。お願いしますと
来ましたタイムリーなやつが来ましたよ、
はい、
やっぱり僕はね、はい、あの忠義の精神ね忠義忠厚の精神、うん、大義に持っていけるというかな、うん、大義道義真義に持っていけるという、うんまあ、僕はあの武士道精神って非常にこよなく、はいあまあ、あの感じるものがあってね、だからそういう中でやっぱり忠義の 源という原点が私本田忠和公にものすごく、はい、ぴったりだと思うんですよね。で前からこの本田忠和公に非常に興味を持っていて、忠和公の由緒ある史跡を歩いたりして、特にあの房総にある大滝城など行ってね、感銘を受けて、なんでこれだけの人がね世にこう幸されてないんだろうとあまりねと思ってた途端に来たのが、本当に本田忠和ですか、そうですよ、やってもらいたい、嘘だって、本田忠和どっかで自分でやりたいなと思ってたのが、もうびっくりの ね、偶然というかね、
いやいや、これは必然ですよ。
それでね、やっぱり忠義っていうのは、ね、今の日本で、僕はね、本田忠和をね、ああいう人物が俺の右腕にいたらね、俺はもっと助かったこといっぱいあったんじゃないかなと裏切る寝返るもう中殺暗殺毒殺なんて、あの当時の戦国時代すごかったじゃないですか。今の時代ってそれ似たようなこと起きてるじゃないですか。信じられる人間どこにいるんだっていうぐらいね。でも俺は日本の武士道精神の中にこれだけの人物をね、こういう人間がいてほしい、この国のためにもいてほしい、郷土のためにもいてほしい、ね、家族のためにもいてほしいという、そういう人物がいてほしいという象徴的な存在だと思ったんですよ。こういう人物がいてほしいなと思う、私が思ったぐらいだから、俺にこの俺の今までの51年間の芸能生活、この年までにこういう男を俺の右腕にいたら俺はもっとやれることやれたなと、そういう男を今回演じようと決意したんですよ。これが武士と侍魂だと、真義忠義大義に生きる絶妙なる忠義の心、これはね、僕は絶対日本のね世界にないね民族力の源の原点はここにあると思った。そこに僕はあの、ね、本田忠和に魅力を感じてるんで、そこと今度はひとたび忠義と命をかけて、主君のため、肉にまみえずじゃないけど、祖国のため、あるいは郷土のため、あるいは家族のため、あるいは信用のためとかね、そういう時命をかける、こんな男が愛おしいと思う、演じたいと、で逆にこの本田忠和子のね、またこのその時命をかける、また一つ人間臭いさ、また人間として見たら、もうメロメロに自分の、子供にこうなメロメロ愛して、家族の絆の深さというかな、自分の娘を愛する、こよなく愛した時にはそこにはどこにもね、その武将として猛将の影もないと、
そんなのもこれから展開がね楽しみですね。
猛将な親父だなというぐらいまで娘を愛してる、思いやる、もう娘のために死んでもいいというぐらいメロメロになった親父、この極端にこの2つをね、この日本の民族力の源としてね、やっぱり僕は表したいなと思って、ちょっとこの本田忠和公を借りて、ちょっと私なりにね、こう楽しませてもらってるというか、
それは楽しい、いやもう3話でもう冒頭もう3話に出てこられてね、でこう徳川家康がこういるとこにね、御大将っつってね、でこう敵のね武将がね、武田がね、あの一応こう葬ってやりましょうよみたいになったら、もう家康はそういうの見あの血見るの嫌だから、いやできればやりたくないみたいな、でもそこにこう本当に侍魂の、まさに侍ひろしがこうやるだけの、もうこれは藤岡さんしかいないよこの役っていう、でいやぜひどうぞこちらですこちらですみたいな感じで、ね、そうっていうね、
後ろ向いても
さ
ーって言って
ますね、これは面白いなと思った時に、いきなりそこで本来敵だったね、小山田あれがね兄者が出てくるじゃないですか、であの時にこうバッとね、切り殺そうとする時にこう家康がね、平八郎戦は終わったぞっていうね、でハッとこう、そこをね、ちゃんと命令を聞いてで逃がしてやるみたいなね、
やっぱね、僕はこう思って、僕は僕なりにね、あの当時戦国時代のね、あれもういわゆる大阪の夏の陣が戦国時代の戦いの最後じゃないですか、関ヶ原があとね、やっぱあの時代のね、あの悲しい、もう人を裏切り寝返り中殺毒殺暗殺ね、小殺し親殺しじゃないけど、そういう時代にね、やっぱり僕はね、あのこの天下をね、早く太平にしたいときに、本田忠和は家康に目をつけたんだと思うね、家康ならこういう戦の時代を終わらせるんじゃないかと、この男にかけてみようと、じゃあこの男のもうね命をかけてこの男に全部全力を挙げて自分は捧げようという、これは忠義ですよね。 私はそう思ってやってるんですよ。だからちょっとこの、ね、この間新聞載ってたら面白いな、うん、ペリー荻野さんがさ、
はいはいはい、
番犬みたいって
うまい
重いすごい的確な言い方で、まるで番犬みたいな藤岡弘、面白いって言って、ね、いやいいんですよ、番犬でいいですよ、命がけの番犬だからね、やっぱ夢見てるわけです。これロマンじゃないですか、これが一つのさ、こういうロマン持った男いいじゃないですか、失敗しようと何しようとかけてみようと、これに俺はかけてみようというね。でも本当にそれがうまく成功して徳川300年の大英が戦の内情あったわけ
です、はい、いやでもね、あの家康と忠勝のねやり取り見てると、あこれでなんか徳川300年、今まさに藤岡さんがおっしゃったね、あそこに行くんだなっていうのがね、あの僕らそんな歴史に詳しい方じゃないですけど、そんな僕でもね、こうあなんか行けるかもしれないこの二人みたいな。で結構やはりこの三谷幸喜さんの面白いっていう脚本でコミカルにね、なんかもうとにかくどんどん行きましょうどんどん行きましょうってイケイケどんどんな、あの平八郎とで、おい待てくれよみたいな、やだよやりたくねえよみたいな、でヘロヘロになって家戻ってきて斉藤由紀さんにこうひだまくらしてしまうみたいな家康とか、そこにこうどっかりと来て誇りをバーサー立てて豪快に笑っている平八郎とかね。で一方でその明智光秀がね、その信長を討ったっていうことを、それをこう家康に知らせるときにちゃんとその扇をこうね、こう全部広げずに、6枚こうパッと広げて、それでコソコソっていう話すっていうのが、これがちゃんと史実にのっとって、その所作が本物だっつってそういうこうやっぱりあの時代劇マニアの方っていうか、そういうねその所作とかにすごくうるさい連中が本物だよおいつってすごい今評判になってるっていうん で本物当たり前だ、侍ひろしだぞ本物の侍だぞっていうね、本当そういうところもきちんと抑えながらもコミカルに、そういうこう家康とのやり取りがこうあったり、
あれね、家康とのね、はい、やっぱり僕あの、まあ、歴史好きだから調べるとね、家康苦労してんだよね、人質となってね、
はいはい、
幼少の頃からずっとそれいつも使えて、うん、幼少の頃から憤慶の友なんだよね、もう小さい頃から一緒に座って、はいはい、一緒に守って、それで徳川家に使えたのは本田家なんだよ。その時幼少の頃一緒にずっと苦労して辛酸をなめて生死をさまいながら生き抜いてきたのが家康と本田忠勝なんだよ。だから幼少の頃からもう幼の友達とのあれなんだよ。
ですね、
そういう付き合いのものがチラッチラッと出そうという僕の気持ちなんで、まあ、それをまたうちのが受けてくれるから面白い
めっちゃ楽しいですよ、
うん、2人だけで話す時でもうなんかもうね、うん、友情みたいな、友人みたいな感じだけど、まあ、周りがいた時にはうわーって言ってこう、はいはいはいはい、やっぱり威厳がないとなので、それをまた立ててね、その格差が面白いし、ひとたびその猛暑が離れてね、うん、ちょっとこう、はい、じゃく戻った時の娘との対話ってまた全く親ただのね、どうしようもないボロボロ親父なんだメロメロ親父なんで、
いやちょっと楽しみ、これちょっと皆さんぜひ真田丸もね、そうもうだから俺さっきね、その最初にだからこう、本多忠勝がもうそう殺そうとしたね、その山田が、まあ、あの高木渡さんというですね僕の友達なんですけども、あ、まあ、この番組にもゲストで
来て、あれね、ああそう
なんです、だからタイガードラマ俳優2人目です今日
でもね、いやこれね、
はい、
いい、あの僕が剣突きついた時ね、
はいはいはいはい、
実はねギリギリまで突きついた、そしたらね、あれリアルな表情しちゃって、まあ無理も後で考えた、いやごめん申し訳ないと思ったらね、実はあれ鉄火でね、
は
びきしてる本物の重い日本刀の鉄火なんだよ。
危ない危ない危ない、
だから本当にあの、まあいわば竹光じゃない
ね、だから藤岡さんだからこそできるね、あのちょっとした俳優さんじゃあれあんなそんな重いし、
そうですね、
モテないですよ、
すごいリアルな芝居して、ね、迫力、うん、あの人すごい人だよね、
もう彼のね顔芸はねいいんですよ、
すごいね、
アメリカのコメディなんかもよく舞台やってらっしゃるんで、あの二度見とかなんかすると天下一品の二度見をするんで彼の芝居もよくね我々も見に行くんですけど、もう大好きで、だ今回やっぱ友達がねそういう意味で友人が大河俳優になったと思って、もうめちゃくちゃ嬉しくて、もう年賀状にも大河ドラマ俳優おめでとうみたいなまあそういう意味ではね、もう本当応援してたんですけど、さあそこにまさか藤岡さんが出られてて今年はだからこんなに大河ドラマが楽しみだったことないですし、でその先ほどの所作もそうですけど、 鎧なんかも今、ね、実際に、
本物の鎧をね、今回着させていただいて、立石の私の尊敬する恩師のね、はい、林先生がこの間、奇跡に入られたんだけど、もう最後の時に電話で話したんでね、もう今度本田忠勝をやると、で槍の手ほどきをって電話してね、やったら、喜んでね、その時僕は病気だってこと知らなかったんだよね、でかもういつも言ってたことは、本物を知れと、真剣を知って本物を知らないと本物の、ね、演技はできないんだよと、侍の、ね、本物の鎧を着て本物の真剣を持って本物の鉄線本物の全部本物を身につけて初めて侍の気持ちが伝わるよと、どれだけすごい命のやり取りするときに、この自分の中でね大変なやっぱりこう強いられることがある、そういうことをもう教わってきた自分としてはね、あそうだと思って、いつもだから僕はね大河ドラマの時は全部本鎧、あ藤岡は本鎧着ていいよ、でその本鎧着て馬に乗って走れ、えこの重いの馬に乗るの、あ大丈夫だやらされてたから当たり前だと思ったら、案の定ね要求したんじゃないんだけど、NHC の皆さんがもう来てくださいって、なんだこう重いじゃないこれですよ本鎧じゃないですか、と持ってこれ、これ刀も全部本物、鉄線も全部、
うわもう完全に藤岡弘仕様なんですね、
もう30キロ近いのを今身につけて、
30キロ持ってあれ
30キロで山の中で、
まあまあね、実感はありますよ、
うわ実感、だからもうだって歩いてカシャンカシャン音が違いますもん、あれ よく聞いてると申し訳ないけど他のスタジオの走ってる音とカシャカシャカシャっとってカシャンカシャンが違いますもん、
だからあのドサッと落ちて誇り立つ、これあれは本当にリアルなんです
ガシャガシャってありましたよね
はい、あれね芝居でやってるじゃない、本当重いんだよ、
そうなっちゃう、
あそ
う
か、
だからあれ本当に誇りがね、実際にガシャーンってなってさ、
なってたなってた、
だからあれはね決してあの芝居でやってるじゃないですよ、
芝居じゃないな、すごい誇り上がって平八郎お前がすると誇りが立っちゃって迷惑な話です、本当にそれで豪快に笑ってるって、
もうね私も笑ってしまったけど、でもまあそういう面で俳優っていうのはね実感を感じながら演じるってのは一番やりやすいよね、
ああでもちょっとそういうのもこう楽しみしながらこうまた真田丸の方もじゃあ見させていただきたいと思います、はい、
さあ本当にたくさんお便りいただいてるんですけど、ちょっとこれで最後にしようかなと思
います
が、映画についての質問があるのでちょっと2枚一緒に読ませていただきますね、はい、怪人リモコンジャガイモさんからです、はい、今回1号ライダーが現在の藤岡さんに負けないぐらい力強い姿にパワーアップしましたが、初めて新デザインを見た時の感想を教えてくださいというものと、アンチショッカー同盟横浜支部さんから、現在真田丸ではあえて30キロ近い甲冑を着ていらっしゃるとのことですが、今回の劇場版仮面ライダー1号でも新たにデザイン作成されたボリュームあるコスチュームを45年前のようにご自身で着てアクションしたいと思われたのではないでしょうか、私はご本人が一部でも演じられているのではと期待しています
さあということで、
はい、
さあ帰ってきましたよ45年ぶりというか、まあ、もう今までもねもうあの映画等ではね平成対昭和でね、藤岡さんは本郷猛が帰ってきたとか、もうそういうこうあれがありましたけど、まさかここで仮面ライダー1号というタイトルの映画が45年という時を経て公開するなんて誰も思わなかったですよ、
私も思わなかった想像もしなかった、
いやこれはびっくりだったですね、
私自身が驚いてしまってね、はい、これは本当なのかなと思って、やっぱりびっくりしましたけどね、
はい、
まあ、もうこういうになりましたけど、いやこれもなんかやっぱり縁があるんですね、やっぱね、けじめをつけなきゃいけないのかもわからないですね、
は
い、で私もねやっぱり自分ではちょっと不安もあったんだけど、いろいろこう過去を振り返りながらね、はい、あの思い出がいっぱいあるんでね、その思い出の中でやっぱりここで一つの皆さんに感謝の気持ちを込めてね、お返しをしなきゃという思いに至って引き受けさせていただいたんですよ、だからそういう面ではねちょっといい加減にしてはいけないなと、やっぱりその中にやっぱりみんなを失望させたりね、がっかりさせたら終わりだし、子どもたちにむしろね、失望させたらもう未来ないから、逆に子どもたちはみんなに対してね、もう一回ねこう勇気を与えたりね、夢を与える希望を与えるようにしなきゃいけないっていうところで、やっぱ自分も一生懸命頑張りましたけど、どうなってるか分かりませんけど、自分の45年間の生き様、
はい、
まあ、芸能生活51周年なんだけど、まあ、全てをひっくるめて自分の人生の体感経験の実践を積んできて、いろんなものを背負った歴史をこの中に、ね、背負ったものの全ての一部でもいいからそこの中に投影したいという気持ち、 どこまでできるかわからないけど、やるだけやってみようと思って、まあ、なんとか少しだけそこへ投入できたと思うんですよ。まあ、そこにやっぱり命というものを頭に置いてね、自分のいろんな思い出をね、思い出しながら、まあ、今回やらせていただいた、まあ、どういうふうに出来上がりになってるかまだわからないけど、だからそれがね、やっぱりどういうふうに皆さんに伝えられるか、まあ、そこは私の一つのまあ楽しみでもあるんですけどね、はい、でもそうですね、まあ、本当に感謝の表れと、まあ、自分も生アクションも今回やらせてもらって昔とは違うけど、やっぱり45年も経つとねボロボロだしね、やっぱりそれはもう素直に自分の中でね、映像の中でも出してますけど、まあ、それがまたね、あの勝って、45年前に見た少年たちがどう思うか、そしてその時のね、今やもうお父さんだけど、その時は子供だけどね、そういういろんな思い出が皆さんが蘇って楽しんでもらえればいいなという気持ちですね。
いや、もう毎週ね、今テレビの方では仮面ライダーゴーストというのをやって、コマーシャルで少しずつ映画の一場面が紹介されていくと、もう待たせたなってタケルみたいなね、もうその一言だけでも涙ボーン出てくるみたいな、待ってたよたけしみたいな、本郷たけし帰ってきたっていう、もう本当にその一つ一つのシーンが藤岡さんが、まあ、もちろん当たり前なんですけど本物がやってるから、45年経ってるんですけどまた本物が今も戦ってるんだっていう、もうそれだけでもう感慨無量で、でこれがまたこれからいろいろと、まあ、コマーシャルでもどんどんまたいろいろな名場面も出てくるでしょうし、何よりも3月の26日に、まあ、公開されるわけですから、それをね見た時にもうどんだけ泣いてやろうかと思ってねもう思ってるんですけども、ね、で今回脚本の方にもねいろいろ結構意見を言われたみたいなお話をされましたけども、くしくも脚本家がね井上俊樹さんという、仮面ライダーシリーズのね、もうずっとメインライターだった伊上勝さんの息子さんという、なんかこれもまたご縁だなと思うし、深いなと思って、すごい絆だなと思いまして、ね、そういう意味ではもう石森章太郎先生や平山徹プロデューサーたちがね、あ藤岡ちゃんまでやってんね、頑張ってるねってこう ね、 きっとねみんながこうまた上から ね応援してくれているんじゃないかなって、こうなんかそんなこと思うとまた余計うるうるもするんですけど、なんかそんな思いがこの45年という一つの区切りの中で ね、 で藤岡さんを迎えて、でまた仮面ライダー1号というタイトルで、ね、でしかも、まあ、ちょっとこの話もあったんですけども、はい、新しいちょっとねもうリニューアルした仮面ライダー、ね、どんな感じだったんですか見てみて。
いやびっくりしたね、やっぱり皆さん考えてくれたんだろう、僕の体に合わせて作ってくれたなっていう、体型に合わせてね、で非常にびっくりしました。で、まあ、これ、まあ、言っていいのかな、着てみたらぴったりなんですよ。
お
びっくりしたね、やっぱり。それといろんな面において今回皆さんがね熱い思いでね、スタッフの皆さんや監督から始まってプロデューサー皆さん全員がね燃えてる感じがこう伝わってくる空気がね、でやっぱりいろんなパターンをまたライターも書いてくれてね盛り上げてくれて、それでまあそれをまたいろんないいところをこうあれしながらね、私もまあいろいろ考えさせてもらったりしながら、やっぱり素晴らしいね皆さんのね熱い思いが凝縮されてるの、だからやっぱりいろんな意味において今回は熱いこうあれが伝わってくるような映像になってるのではないかなと僕は期待してるんだけどね。
やっぱりその仮面ライダーを作るっていうのは、その今日冒頭でそういう映画を作る仕事をされたいってこう志した藤岡さんだったんですけど、みんながやっぱりそういう仮面ライダーを見て仮面ライダーに関わりたいとか、そういう方たちが本当山ほどいて、そういう方たちがまたこの一つこの45周年という節目の中でいろんな形でね参加されてるんだなって、くしくもその仮面ライダーのアクションシーンなんかもコマーシャル等で見ますと、ちょうどそのスーツアクターがね、まあ、岡本二郎さんという
ジャック
の、彼っていうのはもうその仮面ライダーブラックと仮面ライダーブラック RX、昭和の締めの仮面ライダーをやっている、でそして平成の仮面ライダーも演じたりしている、そんな彼がやっぱりその時を超えて、まあ、昭和のライダーも演じ、そして平成も演じてる、その彼だからこそできるあの哀愁と、その立ち回りをしてる時のシルエットがね、そのさっき藤岡さんが衣装をね僕に合わせたかと思う、本当に今の藤 藤岡さんの変身後なんですよね。
彼はね、私を研究してる、はい、見てる、
はい、
でねびっくりしたね、うん、あの僕の歩きをね、もうピッタリ合わせるんだよね。僕がどういう動きをしてどういう歩きをしてどういうふうにこう、もう見逃さない、すごいやつだよ。やっぱりそうやってみんなの思いがさ、こうね、やっぱりこう一つになってるから、今回やっぱりみんなのね思い出を残したいという気持ちがあるんだろうと思うんだよね。あの時はこんだけやっていい思い出があるんだよっていうね、皆さんのやっぱりそのなんかそういうものあるのかなっていうぐらいね、今回熱気があったしね、若手も寒い中頑張ってたしね、やっぱりいい意味においてそういう熱い熱気がね、盛り上がりがねあったなと思いますよ。だから今回の映画はね、多分そういうものが見る人たちに伝わってほしいなと思うしね、それを期待してるんですかね。
もうちょうどジャックの後輩たちからね、ライダーの二郎さんがすごいですよ、すげえ頑張ってますよ、いや本当にそのあのもう藤岡さんおっしゃる通りに研究熱心で真面目で、彼ら勉強家ですから、そういう癖とかも全部ね、きっちり持っていく、やっぱり職人なんですよね。でその彼がまたその一号を演じることのなんか嬉しさ、あので昭和の時も何回か彼は一号を演じているん で、 でこれをまた今のバージョンのまた一号をまた彼が演じることのこの楽しみというのもすごくありますし、でこのまた藤岡さんの生のアクションも当然ながらまた見れるぞ。であのバイクアクションもね、あのかっこいいですよ。あの予告編でバーッとね、あの疾走してくる藤岡さんのねサイクロンのね乗ってる姿はね、やっぱこれもまたこれだけ泣けちゃうし、もうほんとこれだけで一晩語りたいぐらいね本当にもうそういういろんなね、いろんな方の思惑で、ましてやその監督が金田修監督が、
そうそうそう、
仮面ライダーの藤岡さんがねやってらっしゃったあの1号の時にまさに仮面ライダーの
スタントマン
でトランポリンでライダーキックやってたね。ちょうどこの番組にもお越しいただいた時に、初めてさ仮面ライダーって番組があるんだけどトランポリンお前やってこいっつってあの大野研究会からお面借りてきてさ、それお面かぶってね何度もトランポリン踏んだんだよなんて話をここでされてたりもしてて、やっぱりすごくその仮面ライダーというものに対してはもういろんな方たちが関わってきて、これがまた一つの集大成でね、うん、でしかもそれがその仮面ライダー1号としてもう一回ここで出てくるんだ、いやでだから誰も信じてなかったから、逆に嘘なのだと思ったら本当なんだっていうのを、ね、で今こうして藤岡さんここにいらっしゃるから間違いないとは思うんですけど
昔の仲間がね、はい、やっぱり熱く燃えてるよね、やっぱりあのやっぱりみんなね、
はい、
あの一言じゃないんだよね、嬉しいんだよね、
いやもう大
変、金田ちゃんなんて喜んじゃってでね、やっぱり二郎さんもね、
はいはいはい、
人間的に素晴らしいね、
はいはいはい、
やっぱり自分が、ね、スーツアクターとしての誇りを持っててね、あのものすごいね、はい、人間的に話しててもすごくね素晴らしい男、
はい、
男気を惚れるというかな、
はいはいはい、
やっぱいい仲間が今回集まって、ね今回出来上がってる。だから、はい、そういう意味でみんなこの仮面ライダーに対しての思い出がね、それぞれある人間、
はい、
またその夢を追ってる人間、
はい、
また昔見た当時子供の頃に見た、そういうのがねもう一回また見れるんだって、ね
はい、
集まった人たちもいると思うし、いろんな面でねちょっと面白い、
はい、
やっぱ現場でしたよ。だから僕はそういう面で今回はねちょっといろんな皆さんの思い出になった作品になったんじゃないかなと、そういう意味において僕はねすごくねよかった、これ引き受けてよかったなと思って感謝してます。またいろんな出会いでね、また今回またいろんな方出会った方がみんな真剣に取り組んでくれてね、やっぱりそういう面であもうきっといい作品に仕上がるだろうという、
うん
予感がねしてるんですよ、
はい、
だから早く初号みたいなって
そうですねみたいですね、
なんかねみんななんか熱を感じるからね、それが僕の中で嬉しい今回の出会いでしたね、
はい、
まあ、
うん、
勝手の子供、
はい、
これから未来を背負う子供、
はい、
そしてまたお父さんが自分の子供にね、お父さんはこのライダーで育ったんだっていうことで、うん、親子の会話が始まって、はい親子の絆のね、
はい
まあ、会話そういうのでまた家族がこう盛り上がってくると嬉しいなというね、はい、やっぱりそういうふうに思いますよね今回の作品でね、
はい、 とうございます。うん、もういや3月26日ねちょっと本当僕はタオルを持って
北京に、はい、
もうハンカチは足りないですね。タオル持ってこうもう何回泣けるかね、こうカウンターを持ってきたいぐらい、いやもうそのぐらい楽しみにしてますので、はい、さあ ねということで、そういうこうね、いろんな熱い思いを今日はなんかすみません、こういっぱい語っていただきましたけれども、
もう ねこんなにまで過去を振り返させられてね、はい、私はなんかちょっと今いやいいのかなってぐらいちょっと、
でもぜひこのね藤岡さんがこう歩まれたこの歴史をですね、はい、皆さんに知っていただきたいなという、こう思いもあったもんで、
塩前塩後じゃないけど、全ての僕を今回はもう全てこうなんか皆さんの目鋭い目でなんか丸裸にされるような、そんな気持ちをするんで、
ちょっと怖いところがあるんですよね。改造人間ですから。さあということでね、本当に話は尽きないんですけども、はい、じゃあまあ最後になりました。今番組をお聞きのですね、ファンの皆さんに、はい、一言メッセージをいただけたらと思います。
いやーこんなにね、僕の人生の一部をね話すような場を与えてもらってね、まあこれもまた一つの思い出になりました。ありがとうございます。45年仮面ライダーを始めて45年、また改めて45年ぶりの新仮面ライダー演じさせていただいて、また芸能生活51周年、自分の人生にとってのまたこれ一つの転機節目だと思ってます。その中でいろんな出会いによってこうやって自分は恩ある人たちによって今現在私があるんで、多くの全ての関わって出会ってきた皆さんに対して心から感謝を申し上げるとともにね、私を支え見つめてくれて今までずっと追っかけてくれたファンの皆さんに対してね、本当に心から感謝を申し上げます。同時に今回この映像を通じてね、また僕がまだまだ体の続く限り夢を追い続けたいと思ってますんで、まあ、そういう意味でも私ももう一回これ皆さんの、ね、期待に添えるように自分の俳優としての人生をまた挑戦し続けたいと思ってます、まあ、そういう意味において今回こういうまた場でまたいろんな思い出を思い返ったっていうか思い出させていただいて、本当にちょっとジンときて自分の中でちょっとじわっときたところもあったんですけど、でも人生って楽しいですね、
はい、
やっぱりね生きて生きて生き抜く、生きてればやっぱりいろんなやっぱり楽しいことやまだまだいろんな夢が待ってくれてるんだなと思うから、これからも諦めないで挑戦の旅をし続けたいと思ってます。人生はサバイバル、全てのリスクは当然であると思ってこれからも生きて生きて生き抜きますから、一緒に生きて生きて生き抜きましょう、そして夢を追い続けましょう。本当に今日は皆さんとのまた出会いの縁ありがとうございました。またよろしく、これから映画を見てまたいろんな叱咤激励またいろんな助言をしてください。ありがとうございます。
はい、ということで今回のゲストは藤岡弘さんでした。どうもありがとうございました。
いやどうもありがとう、はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ、お邪魔します、藤岡弘です。仮面ライダー1号を見てください。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
さあということで、
はい、
お腹いっぱいだもうね、いやーちょっと今日もタオル持ってくれよかったなって、ね、そのぐらい感動しました。本当ぜひね3月の26日、はい、仮面ライダー1号全国公開でございます。ぜひ皆さんもう一度ね、はい、藤岡さんの勇姿をまた確認しに行っていただきたいと思います、うん、さあということで、前々回の、はい、ね、サイン色紙プレゼントの当選者発表です。
はい、海津亮介さんのサイン色紙です、
はい、
愛知県のハッピーニューイヤーさん、大阪府のオーラパワー全開さん、はい、宮城県のイヤル姫子さん、以上3名様に当選しました。
はい、おめでとうございます。そして今回の藤岡弘さんのサイン色紙も3名の方に差し上げたいと思います、はい、熱き皆さんの思い出をですね、ガシッとメッセージなどを添えていただいて、はい、送りいただければ。すごい殺到するぞこれ、大変なことなんだと思います。抽選が大変だと思いますけども、はい、頑張って抽選もします。皆さん頑張ってね、メール書いていただきたいと思います。ということで、もう3月26日、はい、もう皆さんインプットしましたね。はい、劇場にみんなでレッツゴーということでね、はい、ここで、今回はここまででございます。お相手は私ショッカー大野と
灰原玲奈でした。
せーの、またねー。